どうも、そうです。今回この音声ではですね、お金の源泉シリーズ第6弾として、富を生むシステムを作る方法ということを話していきたいと思います。今回、お金っていうことではなくて、富っていう言葉を、使うことにしたんですが、それ何かって言ったら、単純にですね、お金だけが富ではないっていうことですね。富とは何かっていうと、まあ、普通の人はお金とか資産とか、なんでしょうね、土地とか不動産とか株とか、まあ、車とかもそうですよね。物。そういうものが富だというふうに思ってると思うんですけど、僕の言う富ってもうちょっと抽象的概念で、要は人生をより良くするためのものが富であるということなわけですね。だからそこには感情も入るし、人間関係というものも入るし、なんでしょうね、あるいは生きがいみたいなものだったりとか、ビジョンとかね、仲間とかそういうのも全部入るわけです。そういうですね、広い意味での自分の人生を豊かにしてくれるもの、ということを富というわけですけど、その富が、まあ、どんどん増幅される、生み出されるようなシステムというものを具体的に作っていかなきゃいけないわけです。まあ、お金の源泉シリーズ1から5、でですね、いろいろ話してきましたが、まあ、5で、第5弾で、まとめ的なことをしてですね、まあ、割と具体的にこうビジネスプランに落とし込んだわけですね。三浦さんという人を介してですね、じゃあ三浦さんが何やるかっていうこと、三浦さんがもし何かやるとすれば、こんな提案もあるよね、こんなこともあるよね、こんな世界も描けるよねっていうことを、まあ、ある種公開コンサルティングみたいな形で、具体的に落とし込んできたわけですけど、まあ、まだまだ、聞く人によっては抽象的だっていうことがあると思います。もちろんですね、何か思い浮かぶとか、アイディアは思い浮かぶと思うんです。話を聞いて、知識も得られた、で考え方も分かった。で、実際のケーススタディとして三浦さんというものの登場が出てきて、で、三浦さんの話を、なんでしょうね、追体験していくことができますから、だから、それよりですね、あ、こんなことやったらいいんじゃないかなと、こんなことやってみようとか、あるいはメルマガ書いてる人とか、Facebook やってる人とか、Twitter やってる人だったら、こんな風に、文章書いてみようとか、そういうことがいろいろ思い浮かんだと思います。で、実際にですね、アンケートいろいろ読んでる限りでは、いろんな変化が実際に起こってます。で、結構面白かったのが、このお金の源泉シリーズ、どれくらい、1ヶ月ちょいぐらい今もうやってるんですが、これまで5本の音声でどんな変化がありますかっていうのを、5段目のアンケートで、取ってみました。で、その結果ですね、まあ、会社を辞めたっていう人もいるし、あるいは、引きこもっていたんですけど、バイト始めましたとかっていう人もいたし、まあ、そういうような大きな変化じゃなくても、メルマガの文章をちょっと変えてみたら、自分本音を出すようにしてみたら、初めて読者から返事が来ましたとか、ブログにコメントがつくようになりましたとか、Facebook でコメントがつくようになりましたとか、いいねボタンが押されるようになりましたとか、そういうような小さな変化までいろいろあるわけですね。で、実際にビジネスを応用したら売上が上がりましたって言いましたし、まあ、それはですね、聞く人それぞれの、現実レベルですよね。今置かれている状況っていうものによるんで、どんな変化が出てるのか、まちまちだと思いますけど、まあ、いろんなですね、細かい変化から大きな変化まで、出てるんだなっていうことを実感しました。まさにですね、僕は今、このお金の源泉シリーズで伝えていることっていうのは、人の可能性を広げましょうということを言ってるわけですね。で、人の可能性を広げることによってお金も得られるし、楽しい世界が描けるじゃないですかっていうことなんです。で、しかも、そのビジネスとしてそれをやるっていうことは、こんな人増えたらいいのになとか、こんなことが分かる人、この考えを共感してくれる人、もっと増えたら世の中良くなるんだっていう、そういう素朴な思いっていうものを、現実にすることができる。つまりそれっていうのは、世界を本当に作ることができてしまう、ようなことなんですね。だからビジネスって何がいいかって言ったら、そういう自分が目指している世界っていうものを作りながら、自分を楽しみながら、相手を巻き込みながら、全部こう、なんでしょうね、巻き込んで楽しいことができるっていう、今この瞬間を生きていけるっていうのがビジネスのすごいいいところだと思うんですね。単純にお金儲かったってね、別に生きてる実感なんてわからないですから、お金があるだけですからね。それ使ったところで、フェラーリとか家とか買い替えることがいったところでですね、やればやるほど自分のちっぽけな存在っていうものに気づくわけです。結局誰からも愛されてないなとか、誰も仲間がいないなとか、なんか、どこかに襲われると思うんですね。だから、ビジネスっていうものを使って、なんかやりたいことをやって自分の人生豊かにしていけばいいんじゃないかって思うわけです。で、同時に他人の可能性を広げるっていうことをすれば、他人の人生を豊かにできるし、そして同時に、またそのね、シンクロニシティっていうことも使ってますが、あるいは融合ですよね。自分のお客さんと出会い、があることによって自分の世界がまた広がるわけです。例えば僕で言えば、その時赤いクラブっていうもので、クラブになってくれた、マイコクラブ、マイコジャパンっていうものをやってる人の紹介で、京都のマイコさんに会えるようになって、遊びに行けるようになったわけですね。他には、漫画家育成講座をやろうとしてる人がいて、その人の紹介で漫画家さんに会うこともできましたし、やっぱりもいろんなですね、お客さんから紹介されることってすごい多いわけです。そうやって自分の世界まで広がってしまう。それがビジネスのすごくいいところだと思うわけです。だから自分の殻も破らなきゃいけないし、相手の殻も破らなきゃいけないわけですね。で、それが実際に、このお金の源泉シリーズ、まあ、たった5本の音声しか配ってないわけですけど、その5本の音声を通して、実際に少しずつ人生が変わり始めた、あるいは、今まで気にしなかったことを気にし始めたといえば、何百人もいた。ということはですね、これが一つの実例になるんじゃないかなというふうに思うわけです。だからまさに今、これを聞いてる人がですね、体験していることを同じように、他の人にやってあげればいいわけです。もちろん、その話す内容っていうのは、いろいろだと思います。あなたが教えたいこと、あなたが話したいこと、シェアしたいことっていうのを話すべきだと思うんで、別に、だって僕が話したこと、丸々コピーしてって話してないですよ。あなたが喋りたいこと、あなたがやりたいことであればいいんで。でも、結局それは、しっかりと、まあ、前回の音声、5本目の音声で話した通り、情報とマインドセットと、体験、その3つっていうものを満たしながら、伝えていくことができれば、本当にこう、インターネットっていう直接つながりない関係性なのにもかかわらず、人って変わるんだなっていうことが実感できるはずです。そして実際にあなたがなんか、この音声を聞きながら、このシリーズを聞きながら、少しでも、何かに意識を向けてみたりだとか、コンビニで買うのが変わったりだとか、そういうことはしてる。もし、そういう風になってるってことであれば、自分がですね、それを体験してるわけですから、だから無理だってことではないはずなんです。無理なわけないですからね。これいいよって思ったものを紹介したら、それを1000人が見たらですね、何人か買うわけですよね、それを。それがビジネスですから、だからぜひですね、そんなに難しいことじゃないっていうことを、実感してもらいたいですね。で、それっては小さかったところから始まります。で、今回話したいことっていうのは、まあ、今まで学んできたことをもっと具体的に、システムとして、落とし込んでいく方法っていうものを話したいと思います。システムって言葉を使いましたが、なんでシステムが必要なのかっていうと、それは世の中にあるものは全てシステムでできてるからです。システムなくして、何かが続くことっていうのはまずありえないわけですね。例えば生態系とか、あるいは何でしょうね、気候とか、地球の気候とかですね。もっと広いところで言えば太陽系っていうものもシステムですよね。太陽の周りをぐるぐる回りながら、地球を自転しながら、あるいは月っていうものがあることによって、潮の満ち引きがあったりとか、いろんなそういう、いろんなものが相互関係して、成り立っているものが全て、それがシステムってものなんですね。複数のものが複合的にこう相互関係し合って、一つの体系として、成り立っている、それがシステムっていうわけです。パソコンとかもシステムですし、まあ、身近なものは全部システムですね。社会ってものもシステムだし、会社ってものもシステムだし、人間関係ってものもシステムだし、教育ってものもシステムだし、あらゆるものがシステムというもので、繋ぎ止められているわけです。一つ一つバラバラかもしれないです。例えば人間であれば、一人一人ってバラバラなわけですよね。人ですから、人がいっぱいいるわけですよね。単体の個体がいっぱいいるわけです。で、それっていうのは、群れをなすことによって、 何か大きなことができたりしますよね。じゃあ群れをなすってことはそこに秩序がないといけないわけですから、だから法律だったりルールというものが生まれるわけです。そういうものがあって、初めて社会っていうシステムが成り立つ。そしてそれがうまくいくから社会っていうものが反映するわけです。で、言ってみれば今の社会、日本とか世界とかの社会っていうものは、いろんなところに不具合があるわけです。システムで欠陥がある。だから、不況が起こったりだとか、バブルが膨らんだり弾けたり、そういうことが起きるわけです。あるいは円高とかね、円安とかそういう細かい変化がいっぱい起こるわけですね。結局安定しないわけです。まあ、本当に完璧なシステムっていうのはないわけですが、安定ってはしないですからね。でも、まあ、少なくともですね、今の日本の状況を見ていると、欠陥だらけ、と言わざるを得ない。それはですね、いろんな解決策があると思うんですが、まあまあ、組織、システムがでかくなればなるほど、その改善っていうのは難しくなるわけです。で、僕はもうそういうシステムを作っていかなきゃいけないわけですが、じゃあどんなシステムを作らなきゃいけないのかということですね。じゃあ、うまくいってるシステムとうまくいってないシステムの違いって何か、ということにちょっと、たくさんしてですね、話していきたいと思うんですが、一つ大きな決定的な違いがあります。それは何かって言ったら、自然体であること、です。不自然か自然かっていうことです。システムっていうのは必ず自然体であることが重要なわけです。つまり何かって言ったら、スムーズだとストレスがないとか摩擦がないとか、無理がないっていうんです。だからそういう意味で僕らの人生っていう一つのシステムも自然体である必要があるわけです。こういう話をするとまた不思議な話に聞こえるかもしれないですけど、不自然なシステムっていうものがうまくいかないことっていうのはみんなよくわかってると思うんです、実感として。例えばあなたが会社に勤めていたとして、そこの環境が悪いとすればあなたはうまく働けるのかっていうと、おそらく働けなくなっていくわけです。それは何が問題かっていうと、システムが不自然なわけですね。例えば能力のないやつが上司になっていたりだとか、いろんなこう問題がある、ルール的制度的な問題があったりだとか、なんでしょうね。古い人と新しい人の摩擦があったりだとか、いろんなそういう摩擦があるから不自然になっていくわけです。で、その不自然さっていうものが一気に広がっていったときに破綻していくわけですね。つまり本当に理想的なものっていうものは、それこそ円とか球体とか、そういうような自然体のものが、非常に優れたシステムだと言えるわけですね。不自然なものってのは基本的に長続きしないんです。あらゆるもの、不自然なものっていうのは長続きしないですね。だから、よく言われることですけど、人工物と自然物っていうのは自然のものの方が、空間に耐えやすく耐えるわけですね。例えばビルとかっていうのは、1000年後の未来ではよくシミュレーションでやったりしますけど、1000年後とかにはビルとかも跡形もなく崩れ去ってるわけです。コンクリートっていうものが空間に弱いわけですね。でも岩とかっていうのは岩に文字を刻めばそれが1000年、2000年残るっていうのが普通にあるわけです。そういうふうに、結局人が作り出したものっていうのは多くの場合不自然なわけですね。で、かといって、じゃあ自然なものを僕らが作れないのかってそうではなくて、だって人間自体も自然から生まれたわけですから、だからあくまでこう、自然なものってのは作れるはずなんです、自然に近いものっていうのは、もちろん僕らが想像して、考えてですね、アイデアを思い浮かべて作っていくわけですから、完全な自然とは言い切れないわけですが、でも自然に近いものっていうのは作れるはずなんですね。じゃあ自然に近い、システムはどういうものなのかっていうと、まあ、ビジネスっていうものを限定して話していく、ビジネスにおける自然性は何かって言ったら、ちょっと具体的な話になってきますけど、一つはニーズを満たせることです。そして二つ目、方法論があることです。そして三つ目、ビジョンがあること。そして4つ目、循環していること。この4つです。この4つをシステムとして組み込んでいくことによって自然なビジネスというものが成り立つわけですね。循環というのは関わって融合進化というふうに書いてもらってもいいですね。4つ、ニーズ、方法論、ビジョン、循環。この4つを描くこと。しかもシステムとして。で、イメージとしては螺旋を描くことです。螺旋階段、時代というのは螺旋を描きながら変化しているというふうに表現されますけど、まさにですね、螺旋階段のようなイメージのシステムを描いていくわけです。で、他のせいでどっかで話したと思いますけど、ストーリーってなぜ面白いのかっていうと終わらないから面白いんですね。完結してしまったらもうそこで終わり。だから次を描かなきゃいけない。常に次を描くのがストーリーなんです。だから僕らは人生っていうストーリーを生きてるわけですから、だから死ぬまで終わらないわけですね。つまり死ぬまで次々次っていうものを描き続けなければいけないわけです。つまり明日があるわけですから、明日っていうものを描かなきゃいけないわけですね。で、それが硬直化した時に面白くなくなるわけですね。また同じ明日が来るっていうような状況になった時に一気につまらないわけです。ということはつまり次々次と新しい世界っていうものをずっと描き続けていかなければ、僕らの人生は当然退屈なものになるし、ビジネスっていうものになってしまえば、当然それが古くて寝ぼけたものになっていくわけです。同じことの繰り返しっていう、そういう球体依然とした、業界になってしまうわけです。システムになってしまうわけですね。それがうまくいった試しってないわけです。伝統文化とか伝統的なビジネスというものはいっぱいありますが、伝統というのは壊していくものですから、その伝統を守りつつ新しい要素を加えていくというものが本当の伝統なわけです。なので、ただ単に伝統を守るだけでは、絶対に伝えていく、腐敗していくわけですね。つまり、循環する無限の螺旋を描くということは何かといったら、新しい次の世界がスムーズに描けるかどうかということが非常に重要であるということです。簡単な話なんですが、新しい世界を次から次に生み出せるシステムというものを持っていたとすれば、ビジネス終わらないですよね。お客さんに対してこんなものもありますよ、こんなものもありますよという提案というものが、ずっと新しいものが出せるような環境を整えてしまえば、終わらないはずなんです。何かを買った人、筋トレマニュアルを買った人に次の世界、さらに次の世界、さらに次の世界っていうことを描いていく。それが循環のシステムだということです。それが描けなくなった時にビジネスが終わります。よく経済学とかビジネス書とかで話されてると思うんですが、成長曲線っていうものがありますね。何でもそうですが、物事には成長する曲線があると。つまり、一番最初は何もなかったところから徐々に成長していって、そしてどっかでピークを迎えて、今度は衰退していくっていうような曲線があります。で、じゃあビジネス、どんな会社、どんなビジネスも必ず衰退するんですね。じゃあ、企業とか会社っていうものが長く続けるためにはどうすればいいのかっていうと、成長曲線を描き続けることなんです。第一次成長曲線があって、それが衰退する手前で第二次成長曲線を描いて、第二次成長曲線がまた衰退する手前で、第三次成長曲線を描いていくっていうことをしていかないと。だから、あらゆる企業、例えばコンビニとかはまさにそうですが、常に新しい商品っていうものを開発し続けてるんです。同じ定番商品をずっと売れれば、ある種こう安定した利益っていうのは売れるのかもしれないです。ポテトチップスとかコアコーラとかね、サンドイッチとかそういうものばっかり売ったら、それなりの売り上げっていうのは上がるはずなんですね。でもどこかで衰退してしまうわけです。それはライバルが生まれるっていうところもあるだろうし、単純にそれが売れなくなるブームが終わったりするとか、そういうようなことがあるわけです。だから、ポテトチップスにしちゃって、定番商品はあるんだけども、次の商品は描けないのかっていうことを、考えていくわけです。まあ、それはだからポテトチップスっていうところだけに、保湿せずにですね、お菓子会社っていうのは、いろんな商品やってますから、コカ・コーラだとそうですね。コカ・コーラが売れてるけど、次の成長曲線を描くために別の商品にも手がけてみるとか、コーラの中でも普通のコーラ、ゼロ、ここにもいろいろありますよね。で、言ってみれば、コカ・コーラゼロっていうものが、コカ・コーラにとっては第二次成長曲線なわけですね。だって元々のコーラがあって、ペプシコーラができて、いろんな競争があって、その中、ゼロカロリーで、ペプシコーラゼロ、コカ・コーラゼロってのが出てきて、で、じゃあ次何なのか。結局それもね、定番商品になって、一定数しか出なくなってますから。だから、次の成長曲線を描かないと、まあ、緩やかな衰退っていうものをしていくわけですね。で、ビジネスも、僕らのビジネスも同じなわけです。常に次の世界っていうものを描かなきゃいけない。だから、 イメージとしては螺旋階段、無限に続いているイメージなんです。つまり次の一段というものを描かないと螺旋階段というのは、生み出せないですね。次の一段、次の一段、次の一段ということをずっと描きながら、ぐるぐる回りながら螺旋しながら上に登っていく。そういうようなストーリーを描かなきゃいけない。そういうようなシステムを作らなきゃいけないんです。で、システムって何かっていうと、それが自然にできるっていうことです。無理やりとか、偶然とかではなくて、必然的にそれが自然に生まれてくるシステムっていうものを作らなきゃいけないんですね。今言ったら4つですね。ニーズ、方法論、ビジョン、循環、そういうシステムです。でじゃあ、まあ、失敗するビジネスの、特徴ということを話していきたいと思いますが、失敗するシステム、ビジネスっていうのはどういうものかといったら、一つはニーズだけに食いついているということです。一つのニーズっていうものがあったとします。そのニーズっていうものは、確かにその瞬間は流行り物として、売れるかもしれないです。ただ、そこにいつまでもぶら下がっていると、それをね、食べきっちゃった時に何も起こらないわけです。だから、つまり次が描けないということです。一つのニーズに食いついてるだけ、ぶら下がってるだけでは、次の世界っていうものが描けないから、その商品が売れなくなった。そのニーズが満たされた時にもうないわけですね。だから、すごく一時的で、一発屋になってしまう危険性が高い。で、一発屋のような人たちが長く続ける理由っていうのは、長く続く場合がありますけど、その理由っていうのは、常に一発当たるものを探してるからです。常に一発当たるものを探してるっていうことは、それが探せなかった時に、終わるってことですか、破綻するってことですか、すごく不自然なシステムになってるわけです。ギャンブルですね、要するに。一発当たった、何発か外した、また一発当たった、プラマイゼロみたいな、どんどんマイナスになっていくみたいな。そういうようなギャンブル的な発想なわけです。ニーズだけに食いつくっていうのは。毎回新しくニーズを探さなきゃいけないから、めちゃくちゃめんどくさいし、大変です。流行り物を探すっていうのは。で、それができる人もいるわけですよ。PPC アフィリエイターですごく稼いでると。PPC アフィリエイターですごく稼いでる人とかっていうのは、すごく流行り物を探すのが上手いです。だから、PPC アフィリエイターでずっと稼いでるわけです。1個の商品が売れなくなった。その売れなくなる前に次の新しい商品をもう見つけてるわけです。だから、ずっとそれが繰り返されて、一定のお客を稼げるわけです。何百万とかですね。それってのはやっぱ、ある種の才能なわけですね。僕はそこっていうのは、鍛えることはもちろんできるのかもしれないですけど、そこを鍛えて、なんていうのかな、行き当たりばったりな人生を歩むよりは、それすらの必要がない、つまりニーズが自然に分かってしまうようなシステムを自分の人生に取り入れた方が楽だと思うんで、僕はとにかく楽に生きたわけですよ。面倒くさいことしたくないですから、だからどうすれば楽に生きるだろうってことばっかり考えてるわけです。で、どうしたら楽に生きるだろうって考えるときに、行き着く先っていうのはシステムかなわけです。自然なシステムっていうのを作ってしまえば、自分はそんなに動かなくても、勝手に情報とか入ってきて、勝手に欲しいものが分かって、勝手に売れるものが分かる。そういうような状況っていうものを作ることができたりすれば、楽なわけですよね。だからそういう楽なシステムっていうのを作らなきゃいけない。流行りものをずっと追っていくっていうのはかなり大変です。僕と特に雑誌とか新聞とかテレビとか見ないんで、流行りものって分かんないんです。そういうの好きな人はね、ニーズにどんどん探して追い求めていくっていう、そういう、まあ、他のシリーズの音声も話しましたけど、主要型の、買いに出るようなビジネスでやればいいと思うんですけど、僕は基本的にそれが嫌なんで、だから、ニーズだけに食いついてるっていうのは非常に危険なわけです。で、二つ目っていうのは方法論だけに頼っている場合です。いろんなテクニックがあります。それこそ PPC 広告っていうのは、さっき出ましたけど、PPC 広告っていうのは一つの方法論でしかないわけです。つまり、Google 様がですね、あなたの広告を出しませんよって言ったらもう終わりなわけですよ。だからその方法論っていうのだけに頼っていると、それで終わってしまう。現に、情報販売とかアフィリエイトで食っていた人の大半というものは、Google スラップと呼ばれる PPC 広告の締め出し、多くなってですね、毎月何百万もあった収入がマイナスになってしまったとか、倒産した会社もいくらでもあります。SEO だけに頼っているというのもその典型例ですね。Google のアルゴリズムが変わったとき、ガライド変わったときは2回か3回がありました、今まで。そのとき、今まで1位だったサイトが、一気に県外に落とされるということが頻繁に起こりました。でそれによって Google というのは、いくつもの会社が訴訟されています。訴えられているわけですね。でも Google というのは、非常に優秀な弁護士団を持っていますから、雇っていますから、だから一般の企業とか中小企業みたいな、町の工務店みたいなところはですね、立ち打ちできないわけです。でも Google によって収益できたものが、ある日突然、一人も来なくなった。毎月安定してね、それにあぐらかいた時には良かったんですけど、ある日突然ゼロになるということが、本当にあるわけです。他にも、有名な話では AdSense というものがありますね。Google AdSense というアフィリエイトのシステムがありますが、広告があってそれがクリックされたら、報酬が入るというようなシステムがありますけど、AdSense でお金を稼いだ人で、AdSense のアカウントを消されたという人は、僕の知りだけでも何十人もいます。しかもその何十人というのはみんな毎月何百万というレベルで AdSense を稼いだ人です。毎月100万円とかの収入がある日突然ゼロになるんです。そういう方法論だけに頼っている人というのは、非常に脆いですね、やっぱり。変化に対応できないですから、何かのその、なんでしょうね、それこそ Google に嫌われるとか、そういうことが起こった瞬間にもう変化に耐えられないわけです。でさらにその方法論というものが知り渡ったときに、それは陳腐化していきますし、Google とかそういう企業が、返するようなものだったら締め出しを食らいます。そういうようなことがあります。SEO とかそうですね。SEO の情報になったときにアルゴリズムが変換されます。変えられるわけですね。そういうふうに、いたちごっこなわけです。方法論というのは。で、うまくいってる人は何をやってるのかというと、その SEO アフィリエイトとか、PPC アフィリエイトでうまくいってる人ってどういう展開してるのかというと、アフィリエイトプロバイダー、A8 ネットとかバリーコマースとかイポトップとかを介さずにですね、直接町の、何か、なんでしょうね、何でもいいですけど、野菜とか、肉とか、そういう名産品とかを売るコンサルをしてます。つまり、広告屋さんになってるわけです、中は。特に田舎の方ではすごい重宝されるんで、PPC の能力持ってる人っていうのは、直接ですね、レーシックの病院とか、歯医者さんとか、美容院とかと契約して、それで売り上げに対するインセンティブもらってる、成果保証もらってるわけですね。まあ、あるいは固定で、コンサルティーもらったりしますね。そうやって、いろんな変化に対応できるように、リスクを分散してるんです。方法論でやってる人はね。でも結局それも、なんでしょうね、その、今までやってた SEO のノウハウとか、PPC のノウハウとかが使えなかった時に終わるんで、非常に脆いものになってます。一応リスク分散できてるんで、そんなに簡単に、ね、ゼロになることはないと思うんですけど、でもそれもやっぱり結局、傷を何でしょうね、隠してるだけ、臭いものに倒してるだけの話なんで、だから方法論だけ頼るというのは非常に脆いビジネスですね。これもずっと言ってることです。で、3つ目、ビジョンだけの人、ビジョンだけの人を巻き込めないです。私はこんなことがしたいんです。こんな世界が素晴らしいんです。世界平和をみんなで目指しましょうとか言っても誰も巻き込まれないです。相手にされないわけです。なんでかって言ったら実力が伴わないからです。つまり方法論を持ってないからですね。しかもニーズもないわけですよ。世界平和とか言っても。みんな世界平和とかね、そこの中で願ってますけど、でも自分の現実と関係ないですから、はっきり言って。だから、そこをうまくニーズと結びつけたりだとか、方法論で具体的な方法を提示したりとかしないと、ビジョンだけでは巻き込まれないわけです。相手にされないわけですね。だから、どんなに崇高なビジョン、どんなに大きなビジョン、どんなに情そして4つ目、循環していない。循環していないビジネスっていうのは腐っていきます。腐っていくっていうのはどういうことかって言ったら、新しいものが入ってきた時に殺されちゃうわけです。それは、それこそ街の、商店街っていうものは、ある種の腐ったビジネスですね。もちろん、そういうビジネス的にってことですけどね。地域密着型ってすごくいいことなんですよ。でもビジネス的には非常に脆いわけです。循環しないですから。それは何かって言ったら、巨大なスーパーとか、量販店っていうものが生まれた時にもうそこに誰も行かなくなるわけです。 そこでうまく循環というものを生み出すことができれば、かかってはいかないわけですね。だから循環って何かって人の流れとか、お金の流れとか、価値の流れとか、そういうもの全ての流れです。その流れが滞らないような環境にしてしまえば、どんなライバル、新しいものが生まれようがうまくいくはずなんですね。で、その循環の中には、創造と破壊というものも含まれます。つまり、商店街が商店街のまま永遠に同じビジネスモデルを繰り返すということは不可能なわけです。だから本当であれば時代とともに商店街ビジネスというのも移り変わっていかなきゃいけなかったわけですけど、その移り変わりができなかったところというのは、大手の量販店とかに潰されていっているわけです。だから、ローストダウンになっているわけですね。そういうふうに循環しないビジネスが腐っていきます。それはいろんな意味ですね。人が循環しなければ、その中の会社っていうものの中の人が循環しなければ、会社っていうものの中も腐っていくし、要は新しいことしなくなるわけです。どんどんどんどん腐敗が進んでいって、死んでいくわけですね。新しい情報とか考えとか人を取り入れないから来るようになってくるわけです。で、この腐敗のスピードっていうのは時代とともにどんどんどんどん上がってきています。なぜかというと時代っていうもの自体、世界っていうもの自体が変化のスピードが速くなっているからです。だからその変化のスピードを速くするためには循環させなきゃいけないわけですね。新しい考えを取り入れたり、新しい人を取り入れたり、新しい技術を取り入れたりしなきゃいけない。でもその循環っていうものが起こせないビジネスをしてしまうと、時代の流れの速さっていうものに飲み込まれて、一瞬にして腐っていきます。それは本当に、今まで昔っていうのは20年、30年しないで腐らなかったものが、今では1年、2年で腐るようになってます。で、それが下手したら1ヶ月、2ヶ月で腐るようなことにもなりかねないわけですね。で、こういうふうに、ニーズだけで食いつないでいるとか、方法論だけに頼っているとか、ビジョンだけを持っているとか、循環しないシステムを作っているとか、そういうものをやっている人っていうのはどっかで不自然無理があるわけですから、だから、不細工なビジネスなんです、すごく。で、長く続かないですね。すごくリスキーです。で、じゃあ、具体的にですね、どういうビジネスを、作っていけば、その循環するシステム、自然なシステムっていうものを作っていけるのかっていうと、それはですね、これまでのお金の源泉シリーズで話したことも全て関係してきますが、4つの能力っていうものがありましたね。お金を増やすための4つの能力。俯瞰力と、提案力と、拡散力と、融合力っていうものがありましたね。その4つの能力を鍛えて、そして今言った4つの要素っていうものを1つのビジネス、システムに統合していくことです。それによって調和したビジネスっていうものが、作り上げることができます。自然のビジネスと言ってもいいし、調和したビジネスと言ってもいいですね。まあ、時代というのは調和の時代だっていうことを言ってるんで、だから調和したビジネスっていうふうな言い方をした方がいいかなと思うんですけど、そういうビジネスを作ることができるんです。4つの要素っていうのは、ニーズ、方法論、何でしたっけ、ビジョン、循環、その4つです。4つの能力でさっき言ったものですね。その4つの能力と4つの要素というものを1つのシステムに統合することです。で、それでは単純にウィンウィンという関係性ではないです。よく言いますよね。お互い両者、得するような環境を築ければ、それは長続きますよねと。みんなが得するような世界を得れば、みんな寄ってきますよねというふうに言うわけですけど、ウィンウィンというのは非常に短絡的というか、何でしょう、一時的なわけです。ウィンウィンな関係というものは一時的です。だから、ウィンウィンな関係を描くことだけでは不十分なんですね。それは時代の流れというものが早くなればなるほど不十分になってきます。まあ、今のうちにそこを少し進化させていかないといけない、考えをシフトさせていかないといけないんですけど、それは何かって言ったら、ウィンウィンな関係を築くことに目を向けるのではなくて、進化の螺旋を描くことに目を向けるんです。進化の螺旋というのはどういうことかって言ったら、そこに関係する人全ての可能性を広げていくことです。単純にウィンウィンというのは一時的な関係性ですけど、常にそのビジネスに関係する、そのシステムの中にいる人たちの可能性をお互いに広げ合う、大きく広げていくようなシステムを描いていくということです。何が違うのかというと、それは次があるということです。ウィンウィンというものは、お互いのものが満たされていけばいいわけですけど、時代が変化すればそのウィンウィンの関係というのは崩れていきますよね。だからその時代の流れというもの、あるいは偶然性というものを取り入れて、それも含めた上で進化の螺旋というものを描いていくわけです。つまり変化に応じて進化していかなきゃいけないわけです。時代の変化、状況の変化に応じてフレキシブルに動いていかなきゃいけないわけです。自由自在に動いていかなきゃいけないわけです。僕の理想の人間として世界を縦横無尽に生きれる人ということを言いましたが、まさにそういうことなんですね。常にその瞬間その瞬間の状況に合わせてフラットな目で世界を見れることができて、そして縦横無尽に、移動することができる、動き回ることができる。それによって進化することができるわけです。ずっと同じところに止まって同じ考えに没して同じことをやり続けていたら、それはもうすぐ古くなるわけです。時代の取り残されていくわけですね。時代に取り残されないっていうのは非常に重要なキーワードになってきます。それはずっと言ってるグローバル化の影響でもあるし、優先性が強まったって影響でもあるし、特に進化のスピードが上がっているって影響が大きいですね。人間の進化のスピードがどんどん上がっています。新しいアイデアが出てくるスピードがどんどん上がっているということです。だから常に自分も新しく創造と破壊っていうのを繰り返しながら、新しく生まれ変わりながら進化の螺旋っていうものを描いていかなきゃいけない。一段一段どんどん登っていかなきゃいけないわけです。でもそれをやめたときに、ビジネス腐っていくわけです。不自然になっていくわけです。だって世界っていうものは螺旋を描きながら進化してるわけですよ。決して同じところに留まっているわけではなければ、逆戻りしている、遡っているわけではないですよね。常に時間というものは前に進んでいますし、まあ、なんて表現してもいいですけどね。方向はどちらもいいですけど、とにかく違う場所に動いているわけです。動き続けているんですね、時代、世界というものは。だから、それに合わせて僕らも歩んでいかなきゃいけない。ずっと登っていかなきゃいけないわけです。で、それというのはまさに進化の螺旋を描くということなんです。で、それを、そこに関係する人全員で描くことができたとすれば、そのシステムというものは完全に時代と調和するわけです。つまり終わらないわけです。具体的に言えば、例えばですが、今僕がこのお金の源泉シリーズでやろうとしていることもそうですね。僕がこの時代っていうものを読んで、この時代っていうものを俯瞰して、見えてきたものをあなたに伝える、っていうことをやってるわけです。で、僕のビジネス自体を考えてみてもらえば分かると思うんですけど、僕は一番最初アフィリエイトノウハウを売ってたわけです。ブログ買い出し帳とかっていうものを作って売ってたわけですね。初心者向けのアフィリエイトブログのやり方っていうものを売ってたわけです。でも、僕はその中から抜け出したんですね。なんていうか、アフィリエイトを教える人になりたくなかったんです。アフィリエイトだけを教えると。それは、やはり自分の世界を狭めることだと思ったし、お客さんの世界も狭めることだと思ったんです。だから、アフィリエイトにでも、他のビジネスでも何でも応用できることを教えたいと思ったんです。で、その次の一歩っていうのは、僕は情報企業を教え始めたんです、ね。情報企業っていうものの方法論がまだまだ、未整備だった時代に、情報企業っていうもののやり方を教え始めたわけです。で、それが一段落したのが、ネットビジネスのやり方ですね。で、それから何をし始めたかっていうと、あらゆるビジネスで使えるようなシステム作り、あるいはスキルを身につける方法を教え始めたわけです。で、それが2008年、2009年あたりの活動で、2010年からは、じゃあその、ノウハウであったりだとか、アイディアというものを生み出すノウハウを鍛えるということに、注目し始めたわけです。で、その能力を鍛える、自力を鍛えるということをやり始めて、で、2011年には、原田さん、原田翔太さんはじめ創造的破壊プロジェクトというものによって、マーケティングという分野にクリエイターという文脈を持ってくる、あるいはクリエイターの人たちに対してマーケティングという文脈を融合させる、そういう活動を始めたわけです。そして今、2012年、お金の源泉ということで、そもそもお金とは何かということ、お金を得るための人生とは何か、お金に困らない、あるいは価値を与え続けることができる人間になるためにどうすればいいのかということを、伝えているわけです。これってはすごく移り変わっているわけです。順番に進化の螺旋というものを描いて、来ているわけですね。アフィリエイトを教えてきたことがあって、そこから順番に違うこと、新しい世界というものを自分で広げながら、自分の世界を広げながら、お客さんの世界も当然広げていく。そういうようなビジネスを描いてきたわけです。だから僕は6年間、7年間、6年間、7年間で、ずっと同じように稼ぎ続けることができているわけです。僕のやってることって同じことなんです。システム的なんですよ。 モデル的には全く同じことを繰り返してる。だから特に新しいことをやらないんです。だから僕、あんまビジネスを知らないんです。新しいこと知らないですから。新しいテクニックは知らないんですね。新しいビジネスモデルとか興味ないんです。なぜかって言ったら、同じシステムを、そうやって進化の螺旋を描きながら繰り返せば、うまくいくってことが分かってるからです。なんでかって言ったら、時代に合ってるからですね。時代の変化に合わせて、モデル自体は時代の変化にそんなに左右されないんです。アフィリエイトっていうモデルがなくなるかって言ったら、ほとんど代理店とかいっぱいあるわけですけど、なくならないわけです。オークションっていうモデルがなくなるかってなくならないわけです。ライブスポーツマーケティングっていうモデルがなくなるかってなくならないわけです。メールマガジンっていうものがなくなるかって言ったらなくならないわけですね、基本的には。だからそこで時代に左右されるってことはほとんどないです。でも、Twitter とかね、Facebook とかそういうテクニカルな部分に注視してしまうと、それは時代に合わされます。でもモデルっていうものでしっかりビジネスを認識して、そしてその中で螺旋を描くこと、進化の螺旋を描くことっていうものをシステムとして取り入れてることによって終わらないんですよ。そのストーリーってずっと終わらないんです。僕が変化し続けてきてるから、だから、当然、お客さんも変わってきてるし、5年、6年前からずっとこのことをウォッチしてくれてる人もいます、当然。両方なんですね。既存にいる人たちも進化の螺旋の渦に巻き込めてるし、外にいる人たちも僕は時代に合わせて進化の螺旋を描いてるつもりなんで、だからその時代性っていうものに惹かれた新しい人もやってくるわけです。そういうふうに、螺旋を描くことをすることによって、終わりのないビジネスっていうのができるわけですね。で常にビジネスモデルを考えるとき、ビジネスのシステムを考えるときっていうのは、そういう螺旋を考えなきゃいけないです。今何が売れるのかなって思ったところで、それは一時的に過ぎないんで、そうではなくて、今の時代っていうものはどういうものかっていう大枠を捉えた上で、どういう螺旋を描けばみんなついてきてくれるのか、巻き込まれるのかな、どういう竜巻を生んでいけば巻き込まれるのかなっていうことを考えるわけです。誰もいないところで竜巻を起こしたら何もならないわけです。いっぱい人がいるところで竜巻を起こしたらみんな巻き込まれるわけですか。で、みんな上に上がっていくわけですよ。そういうふうに描いていくわけです。まあ、竜巻って言ってみんな死んじゃうかもしれないですけど、そういうイメージです。だから、単純に今、Twitter売れますよ。今何が売れますよ。今こんな商品が最強に売れますよ。コンセプトされるのは何がですよ。と言われても、興味ないわけですね。それは螺旋を描けてないから。点なんですよ。螺旋っていうのは線ですよね。線で。点が続いてるわけですよね。回転が続いてるわけですから。でも、流行りっていうのはその時代が点なんです。それを描くところで、何にもならない。シミですよね、時代の。それって、なんか虚しいことだと思うんで、だから僕はストーリーっていうのは続けなきゃいけないし、螺旋を描かなきゃいけないし、それは常に変化するものだと思ってるわけです。僕と同じ頃に始めた人で、未だにアフィリエイトを教えてる人もいます。未だに同じようなことを繰り返してる人もいます。でも見てて僕は虚しいと思うわけですね。で、たまにですね、無料化お願いしますと言われるんで、まあそれを見てみたりするんですけど、いや、5年前で変わってないなと思うわけですよ。僕がやってた頃、僕が 6年前にやってたことと、ノウハウが何にも変わってない。レビューブログを作っていると。なんか新しくなるんですかって話なんですよ。新しくないわけですよ。で、そんな新しくないことを5年も6年もずっと教え続けてるわけです。あの手この手でね、見た目を変えながら。全く同じことをずっと教え続けてる。それに何の意味があるのか。それっていうのは焼き方なわけですよ。結局、新しく入ってきたど素人の初心者の、まだ何も分かってない、うぶな人たちっていうものを相手にして騙して儲けてるっていうような関係になってくるわけです。それやりたいのかって話ですよね。僕はやりたくないわけです。もちろん、はっきり言えば、素人騙すのは簡単だし、儲かりますよ。でも、おそらく、それをやってる限りは自分の世界が広がらないです。お金が手に入るかもしれないけど、お金で手に入る世界しか描けなくなります。お金で手に入る世界っていうものは非常に狭い世界ですね。海外旅行に行ってみたりとか、家を買ってみたりとか、車を買ってみたりとか、そんな世界を描けないんだったら、初心者の人を騙すようなビジネスをやればいいと思いますけど、そういうのが、ね、必要わけですから、そういうのがないとね、やっぱ、騙される経験でない成長しないですから、人は。僕はそれはそれで必要わけだと思ってるんで、別に、嫌いですけど、抹殺しようとか証明させようとは思わないわけですね。むしろ気がついてほしいわけです、そういう人にも含めて。螺旋描いた方が楽しいよ、自分の人生も広がるし、相手の人生も広がるんだから、面白いでしょということを言いたいわけですね。なんでそんなに自分の人生の凝り固まった狭い世界に押し込んで、相手の世界のその型にバッチリはめちゃって、ガチガチなね、なんか、ものにしちゃうのかって話なんですよ。バレンタインのチョコレートの話ですね、溶かして型にはめて、はいみたいな。溶かして型にはめるだけだったら、いたちょうどいいじゃないですか。意味ないわけですよ。なんかオリジナルで、ね、はい、手作りって作るんだったら、なんか一工夫欲しいわけですよね。そうやって、ちょっとしたアイデアを載せたりだとか、新しいものっていうのを見出すことによって、世界はすごく面白いものになるにもかかわらず、いたちょこ溶かして、ね、型にはめるだけで、何も面白くないわけなんですよ。それを手作りと言っちゃってるバカさがあるやん。それは嫌なんですね。これ聞いてる人にはぜひそうなってもらいたくないし、おそらくそんな狭い考えはもう持ってないと思うんで、どっちが幸せですかってことですよね。自分の世界も広がるわけですよ。だって他人に感謝されれば他人が何か教えてくれたりするわけですよね。でも、気づくわけです、その情弱相手の騙してるビジネスっていうのは。僕らの間では、ね、面白い言葉があって、情弱相手に騙してビジネスやってる人、何というかというと、牧場か、漁船なんです。牧場ビジネスと漁船ビジネスなんですね。つまり、漁船でね、網を張ってですね、稚魚を捕まえる。まだ成長しないと、がっさり下がってきて、全部食っちゃうみたいな、そういうビジネスなわけですね。で、牧場も同じですね。餌を与えて、飼って、ずっと搾取し続けるっていうような、牧場ビジネスなわけですよ。意味ありますかって話なんです。人間相手にしてるわけですから、小魚とか、ね、豚とか牛とか相手にしてるわけじゃないんだから、ちゃんと物事を考える人間を相手にしてるわけですから、お互いに進化し合うような環境を作った方が面白いですよねっていうことなんです。で、そういうビジネスを描かないと長く続かないです。特に精神的に長く続かない。精神的に長く続いている人っていうのは、どっかネジがぶっ飛んでる人か、あるいは本当にその状況に気がついてないバカか、どっちかです。なんで、まあそういう人、ことをやってる人をちょっと見てみればわかると思います。で、最初の1年とか2年とかっていうのはそういうことをやりがちなんです。だから、そこから気づけるかどうかっていうことが重要です。でですね、しっかりそういう進化の螺旋を避けるような、循環を避けるようなビジネスモデルを作ることによって、いろんなところでシンクロニシティであったり融合っていうものが、生まれてきます。そして自分の世界も相手の世界も広がっていって、当然結果としてそのビジネスが長く続きますし、お金収益っていうのも当然上がります。ただ人は巻き込まれるわけですから、それに。巻き込まれる人が多ければ収益になっていくわけです。で、旧来的なパラダイム、つまり前時代的なパラダイムというのはどんなものかというと、売れるものを見つけて売るというものだったわけです。新しい何かを売るわけです。で、これっていうのはすごくもう古いわけです。何が古いかってスピードが遅いわけです。売れるものを見つけて売るというのは、5年前とか4年前ぐらいであれば、いけました。売れるものを見つけて売るというのは基本概念ですから、だからそれっていうのはもう当たり前の発想なんです。基本的な概念なんです。でも、いまだにそれにしがみついている人っていうのはまずうまくいかないです。じゃあどうすればうまくいくのかというと、僕の言ってるニュータイプ的パラダイム。僕は今広い意味で、今僕がやろうとしてるビジネスってニュータイプ育成なんで、だからニュータイプ的パラダイムっていうのは何かというと、売れるものを見つけるのではなくて、しやすいものを見つけてしやすいことです。同じことじゃないかというふうに思われるかもしれないですけど、全然違うことなんですね。根本的に全然違います。売れるものを見つけているのと、シェアするものを見つけてシェアするというのは根本的に違います。何が違うかっていうと、スピードが違うわけです。例えばですね、ずっと言ってきましたけど、美味しいラーメンがあったときに、シェアするということは、その瞬間にできるんです。ただ、美味しいラーメンを見つけて、それを売るっていうのは、時間がかかるわけです。で、どっちがいいかって言ったら、スピードが速い、シェアする方からまず始めなきゃいけないんですね。で、シェアするだけでお金もらえないじゃないかというふうに思うかもしれないですけど、シェアすることによって何が生まれるのか、情報をシェアすることによって何が生まれるのかというと、それが確かに求められているということは実感できるんです。 小さな情報というものをこの瞬間にリアルタイムで発信することによって、それが誰かが目に留まる、そして誰かがリアクションする、そのリアクションによって売れるもの、求められているものっていうのがリアルタイムに肌で感じられるんです。しかも間違いないものが見つかるんです。売れるものを見つけているっていうのは実際に蓋を開けてみて売ってみないと売れるかどうかっていうのは分からないです。永遠にリサーチはリサーチしかないですからね。リサーチよりも実際に市場に投げかけてみる、シェアしてみるっていうことの方が大切なんです。で、売れるものを見つけて売るパラダイムではアンケートを取りましょうっていうパラダイムがありますが、方法もありますが、これは僕ブロック会社新書やった頃に、おそらく日本の情報教育学で一番最初にやったことなんですね。無料で商品を渡してアンケートを取って、商品の完成度を高めていくってことをその当時やったんですが、そのパラダイム、そのテクニックっていうのはもう古いんです。なぜかって言ったら、アンケートを取ったところで本当に売れるものは分からないんです。でもシェアした時にそのシェアが広がったとすれば間違いなく売れるんですよ。だってもう確実ですよね。シェアが広がるということは。今わかりますよね。アンケートで私はこれが欲しいですっていうのは嘘が多いです。あるいは多くのお客さんっていうのは自分が欲しいものはよく分かってないですから。でも何かをシェアした。で、それがいいね、いいね、いいね、すごいね、これいいね。友達も伝えたいっていうぐらいの実際の行動に起こすようなものだったとすれば間違いなくそれは売れるんです。だからシェアするものを見つけてシェアするって行いには、インプットも発想もアウトプットも発見も全てが含まれるんです。シェアするものを見つけるためには何かを見つけなきゃいけないし、何かインプットしなきゃいけないし、何か相手を思い浮かべなきゃいけないし、何かアウトプットしなきゃいけないわけですよね。これが全てほぼ同時に行うことができるわけです。で、しかもそのリアクションを見ることによって間違いのない結果っていうものが返ってくるわけですね。これによっても圧倒的なスピードを手に入れることができます。いつまでもリサーチしてる場合じゃないんです。実際にシェアしなきゃいけないんです。自分の考えていること、自分の思いついたことっていうのをシェアして、それが広がったら間違いないということです。で、それをビジネスとして形作っていったら間違いなく成功します。そういうものなんですね。その求められるかどうかっていうそのリアル感、現実感っていうものが非常に重要なんです。非常の空論でね、紙に書いたリサーチ、ネットで検索したリサーチで、売れるものが本当に分かる時代ってもう終わったんです。なんでかって物が溢れすぎてるからですね。物が溢れすぎた時代に何が欲しいですかって聞いたって何も欲しくないんです。何が食いたいですかって聞くのと同じです。何でもいいよって言われるわけです。美味しいものは何でもいいですよって言われるわけです。じゃあ違う、こんなものを思いついたんだけど食べたいって言った時に、お、それがそうだねっていう反応が返ってきた瞬間に、それも間違いなく売れるものなんですよ。そういうことなんです。それがやれるかどうか。それやっていかないと、ニュータイプパラダイムというのはシェアなんです。シェアするものを見つけてシェアをすること。それが最小単位のビジネスなんです。でしかもこれ今すぐできますよね。今すぐ見たものを、感想を書いてシェアするだけですから、誰でも今すぐにこの瞬間に簡単にすることができる。で、それをやり続けることによって、どっかで新しい発見が見つかって、売れるものが間違いなく売れるものが見つかってくるわけです。でも、いつまでもアンケートを取ったり、いつまでも雑誌を読んだり、いつまでもリサーチをしている状況というのは永遠に、確定するものが見つからない。で、今、外れやすくなってますからね。それはずっと言ってるように、物が増えてきて、グローバル化が進んで、ライバルが増えてきてるからです。外れやすいんです、単純に。じゃあ、そのね、大企業とかある程度経験のある人とか体力のある人だったら、いくら外れたって、平でもないですよ。痛くもかゆくもないですよ。でも僕らみたいな小さな人たち、中小企業あるいは個人の人たちがそんなに何回も失敗に耐えられるかっていうのは耐えられるわけないんですよ。いろんな意味で、ね、モチベーションという意味でもいいし、時間という意味でもあるし、労力、お金、あらゆる面で僕ら体力ないですから、だから耐えられるわけがないんです。一発で死んじゃうんです。まあ、よくて2回、3回で死んじゃうわけですね。じゃあ、そんなね、リスクのないことをやってる場合じゃないんです。もっとシェアするということをして、間違いないリスクのないことを選んでいかないといけない。これがシステムなんです。だって、シェアするものをシェア見つけてシェアするということを自分のシステム、人生の中に取り入れるだけで、相手が求めるものが如実に分かってくるわけです。リアルで分かってくるわけです。現実感を伴って分かるわけです。それいいね、友達も伝えろって言われたら間違いないじゃないですか。そういうものを見つけられるシステムを自分の中に取り込んでいけばいいだけの話なんです。で、求められるものを作る、望まれるものを作る、連続がビジネスとしてのストーリーを作っていくんです。で、じゃあ求められるもの、望まれるものっていうのは、リサーチすれば分かるのかっていうと、さっきから言ったように分からないんです。どうやったら分かるのかっていうと、自分のシェアしたいものをシェアしてみて、その中から反応が良かったものを見つけるんです。それだけです。それが一番分かりやすいんです。つまりどこから始まるかっていうと、ちょっとしたアイデアからスタートするんです。ちょっとしたアイデアからスタートして、そのアイデアをシェアすることによって、それがひょんなきっかけでビジネスになっていくわけです。だからどんどんどんどん自分の体験したいもの、自分の知ってるもの、自分の見たもの、聞いたもの、考えたもの、そういうものをアウトプットしてシェアしていかなきゃいけないんです。そういう循環をすること、そういう螺旋を描くこと、進化の螺旋でなかったら交換の螺旋ですから、じゃあ当たらなきゃいけないわけですね、最初。じゃあ何かをシェアしましょうってことです。何かをシェアしたらリアクションが返ってくるわけです。そうやって交換されるわけです。シェアする、リアクションされる、シェアする、リアクションされる、交換の現象ですよね。そうやって進化していくわけです。自分自身も相手も。で、それが非常に反応がいいものを見つけるときに、お、これがいいなってビジネスになっていくわけです。簡単ですよね。見つかりますよね、絶対に。売れるものが分からないんですって言った人は未だに多いですけど、見つかるんですよ、売れるものなんて間違いなく。それはね、1時間で売れるものを見つけてくださいって言ったら見つからないかもしれないですよ。でも、ソーシャルメディア見てたら、何がシェアされてるのか、何が人気があるのかって、もう見たら分かりますから、数字として。じゃあ、売れるものなんて分かるんですよ。で、それを実際に自分がやってみたら、実感として分かるんですよ。リアルに分かるんです。それが、ニュータイプ的パラダイムだってことです。旧来的パラダイムっていうのは永遠に実感できないんです。でニュータイプ的パラダイムっていうのはもう実感のベースでやるんで、だから、早いんです。で、そういう連鎖ですね。求められるもの、望まれるものを一段一段作っていく連鎖によって、螺旋というものが描かれていくわけです。で、売れるものは何だろうって、もう遅すぎるんです。正確さもないですね。で、非常にリスキーな面があるということです。じゃあ、それをですね、分かるようにしなきゃいけない。つまり、4つの要素って言いましたけど、ニーズが分かるようにしなきゃいけない。ニーズが分かるようにする方法がシェアするってことなんです。そういうものを取り入れていくことがシステムです。シェアすることによってニーズが分かる。ニーズが分かることによってビジネスが生まれる。ビジネスが生まれることによって方法論を生かすことができる。方法論を生かすことによって結果が変わる。結果が変わることによって世界が変わる。ビジョンが実現される。そういうシステムです。でそして、お客さんからまたリアクションをもらう。それによってまたニーズが分かる。また次の世界を描くことができる。また同じことが繰り返される。そうやって螺旋を描いていくわけです。同じことが繰り返されるんです。進化しながらね。ぐるぐるぐるぐる同じモデルの中で進化しながらぐるぐる回っていくんです。同じことは悪いことだというふうに、まあ、いろんなところ言われる。新しいものはいいことだ、新しいモデルの方がいいんだというふうに言われますけど、モデルは変える必要ないんです。だってモデルなんて一生変わらないんですよ。社会ってモデルは変わってないんです。人間ってモデルは、人間関係ってモデルは変わってないんです。何にも変わってないんです。世界ってモデル自体も何にも変わってないんです。その中で何とか主義とか、具体的なテクニックとかが細々変わってるだけであって、大元のシステムってのは何も変わってないんです。だからそこのシステムってものを把握してしっかり認識した上で、そのシステムであったりモデルに乗っかった進化の螺旋ってものを描くことができれば、永遠にビジネス続きますから、だから儲からないわけがないんです。で今、ブルーオーバーってものが流行っていて、リストっていうものの収集がすごく流行ってますけど、ほとんどの人は意味がないです。見込み客を集めるっていうことが焼き肌になってます。焼き肌やってね、うまくいったかっていったらうまくいかなかったことを歴史を証明したわけですよね。焼き肌することによってどんどんなくなるわけです。森林伐採とかしていくことによってどんどん資源がなくなるんです。石油燃やすことによってどんどん資源がなくなるんです。枯渇していくわけですよね。それがもう歴史っていうものの中で証明されてるにもかかわらず、ビジネスっていうフィールドでも同じことをやってる。人があまりにも。見込み客リストを消費するっていうのは何か燃やしてるんです、文字通り。どういうことかって言ったら、一つは広告です。 もう最悪だと思います。見込み客を集めましょう、リストを集めましょう、リストがあれば儲かりますよって言ってる人は、一時的にしか儲からない人たちです。だから、売るものがなくなってるから他人の広告を消せて、広告ビジネスをやろうとしてる人はあまりにも多いです。リスト反応取れなくなったな、じゃあ自分の商品には興味ない人なんだ、みたいなことを、わけのわかんないことを思って、じゃあそこに対して違うニーズがあるんだから広告出せばいいじゃないみたいな。そうすればウィンウィンだからいいでしょ、みたいな。単なる経験がなかったわけですよ。赤じゃないかって話なんですよね。それはね、新しい世界を描けないだけの話ですから、もっと面白い世界を描けたら、どんな人ってついてきてくれるんですよ。まあ、どんな人ってことなんです。一定確率なんですよ。だから、どんな、見込み客を集めようが、面白い世界っていうのを描けば一定数の人興味持ってついてきてくれるわけですから、だから、同じビジネスを繰り返してうまくいかないわけないんですよ。でも、よくあるのは、アフィリエイトで稼ぐ方法みたいなものを無料で配ってですね、自分のアフィリエイト教材を一通り言ったら、今度他人の商品を広告し始めるみたいな。で、挙句の果てには広告モデル作ることが最高なんですよみたいなことを言い始めた。そしてそれに洗脳されてて同じように、商品モデル型の、ビジネスモデルってのを作ってしまう。それはね、原発と同じなんですよ。核分裂なんですよ。確かにその瞬間核分裂されるからエネルギー見ますよ。だって違う商品売るわけですから、違うニーズがあってね、その瞬間何か売れますよ。でもそんなの繰り返してみたらどうですかって話ですよ。誰も相手にしなくなるそんなメンバーが。あれもこれもって来るわけですからね。誰からも相手にされなくなるわけですよ。で、残ったものはもう廃棄物ですよね。何にも利用価値がない。リスト、数字だけのリスト。そういうことになるわけです。そういうことやったって意味がないってことを、もうそろそろ気づかなきゃいけないわけですよ。見込み客リストを集めて、その人がね、何か他の人の紹介をいっぱいし始めたら、その人は終わったと思っていいと思います。もちろんね、他の人の紹介をする、他の世界の紹介をするっていうことは非常に重要なことです。だって、僕は融合が重要だってずっと言ってますから、だから、本当に自分との世界とその人の融合によって新しい世界が出てるのであれば、必要なことなんです。だから自分がね、アフィリエイトノウハウを教えてるとすれば、そこに何か違う文脈っていうのを、ストーリーっていうのを融合させることによって、お客さんが新しい世界を見せられるってことであれば、どんどんやるんです。ただ、違う世界をこっちもいいですよ、あっちもいいですよ、そっちもいいですよ、もっとこっちもいいですよ、みたいなこと言ったって、誰が得するんですかって話なんですよ。意味がないんですよ。分裂してるだけなんです。だからそういうのをやってる限りは続かないですよ。で続かないというのはどういうことかって永遠に集客し続けなきゃいけないんです。見込み客をずっと集め続けなきゃいけないんですね。僕のビジネスを見込み客を集めてるかって全然集めてないですよ。もちろん定期的に、ね、見込み客が集まってる仕組みはあります。ただ、大体的にキャンペーンをすることなんて年に1回か2回ですよ。1回か2回のキャンペーンで1億円を稼げるんですよ。循環してるのが。それはね、1回のプロモーションで1億円売り上げました、2億円売り上げましたみたいなバカなことじゃないですよ。バカしか生まれないですよ、そんなの。だからね、よくプロダクトランチとかって言われますけど、あれはまさに悪い影響しか出ない。iPhone とかね、Apple みたいなプロダクトランチならいいですよ。だって新しいものを生み出してるから。でも、新しいものを生み出し続けてますよね、Apple は。だからいいんですよ。あれが iPod とか iPhone で終わってたらもう終わりなんですよ。iPad 出てる、iPhone も1から4までリニューアルしてる。いろんな進化を遂げてる。進化の螺旋を描きながら、お客さんのファンをどんどん満たしてるわけです。新しい世界を次から次に提案してるわけです。これ以外のデバイス必要ないでしょって提案をしてるわけです。それぐらい時代にも、時代の最先端を言ってるし、新しい提案をしてるし、だから、プロダクトランチっていうものの連続っていうものがうまくいくんです。期待を膨らまして、情報をリークして、発売日前に予約を取って、実際に発売して、ちょうどの列を作って、で、在庫切れですよとかって言って、また売って、そういう繰り返しができるんです。ワンパターンですよ、見たら。アップルの売り上げも本当にワンパターンですから、なんでワンパターンがここ何年も続いてて、あれだけの売り上げを誇って、あれだけの急成長を遂げたのかって言ったら、進化の話を言われてるからなんです。それだけなんです。でも進化の話を言わないプロダクトランチっていうのは、ただ騙してるだけですから、だから意味がないです。単価的に騙してるだけです。サポートした方がいいんですよ、なんかサポートってますけど、ダメですからね。じゃあ縁が切れたら終わりですかって話なんですよ。その次の世界を描けてない人はあまりにも、次の世界を描くためにはどうしなきゃいけないのか、進化の路線を描くシステムを作らなきゃいけないんです。そのシステムを作れば次の世界をずっと描き続けることができるんですね。でそうすることによって時代に求められるビジネスっていうのをずっと繰り返すことができるんです。まさにアップルのようにっていうことですね。Windows は描けなかったですよね。Microsoft はね。なんでかって言ったら、旧態全とした古いものが残ったからです。進化を繰り返さなかったからです。そして進化を繰り返せるようなシステムを持ってなかった、Windows っていうのは。つまりソーシャル的ではなかったんです。Apple っていうのはそういう意味ではソーシャル的です。ソーシャル的ってのはつまりシェアの精神だということです。Microsoft っていうのはシェアの精神ではないです。支配の精神ですから、すごく旧来的なパラダイムなんです。売れるものを見つけて売ろうとか、売れるものを作って売りつけようみたいな、そういう支配のパラダイムだからすごく旧来的なんですね。そういう前提があるわけです。そういう背景があるわけです。じゃあですね、そのシステム、をどうやって具体的に作るのかということなんですが、今回ここでですね、お話するにはあまりにも膨大な量すぎてお話することができません。なので、前回第5弾でですね、予告しましたが、お金の源泉完全版セミナーってものをやります。そのセミナーで話すことがこのシステムです。循環するシステム、つまり調和したビジネスを作るということをお話ししました、セミナーでは。で、このセミナーのコンセプトっていうのは、お金の源泉完全版ということですが、まさに自然な調和したビジネスの構築なんです。お金を儲けるためには何をしなきゃいけないのかってずっと話しましたけど、支配することであったり、自分勝手に押し付けることではないってことを言いましたよね。シェアしなきゃいけない、融合しなきゃいけない、調和しなきゃいけない、時代に合ってなきゃいけない。そういういろんな調和っていうものを見せなければ、これからの人生もこれからのビジネスもうまくいかないよと。偶然性っていうものさえも取り入れていって、それさえも調和していかなければビジネスがうまくいかないんですよってことをずっと言ってきたわけです。じゃあその自然な調和したビジネスの構築ってどうやってやるのか、そういうシステムの構築ってどうやって具体的にやっていくのかって話をしていきたいと思います。今、どんどん世界がグローバルになっていますし、ソーシャル的な世界になっていますし、いや違う言い方では多様化していますし、多様化によって同時に向上化っていうものをしています。そして、複雑化によって偶然が多発する世界になっています。で、そういう世界、いろんな変化の多い世界に溶け込むということが自然で調和したビジネスの本質なんです。で溶け込んで求められるビジネスを構築することが、何よりも確実な成功だと僕は思ってる。間違いないと思ってるんで、だって間違いないじゃないですか、求められてることなわけですから。求められていることが間違いなく分かるのがシェアするってことですかね。だから失敗がないんです。そういうビジネスをやればいいじゃないっていうことを言いたいわけですね。で、その具体的ないろんなテクニック、じゃあシェアをするって言ってどこでどうシェアをしてどういうふうにそのシェアするものを見つけるしても養わなきゃいけないのか。つまり4つのノルと4つの要素っていうものをどうやって満たしていって鍛えていって、1つのシステムに統合していくのかっていうことを、お話していきたいと思います。で、コンセプトとして2つ目っていうのは ご都合主義のビジネスからも脱却してもらいたいんです。テンプレとかね、マニュアルとか、そういうね、ご都合主義じゃないですか。自分だけ身勝手なビジネスでやったって誰も決まらないわけですから、当然マニュアル通りにやればうまくいくっていうのがあればいいですよ。でもいかないですか。特にダイエットとかね、筋トレだったらマニュアル化できるわけですよ。自分との戦いですから。他人関係ないですよね。ビジネスで他人絶対関係ありますよね。だからそういう意味で複雑性が強いし、今どんどん偶然性っていうのは強くなってるから再現性がなくなってるんです。だからご都合主義のビジネスから脱却しなければうまくいかなくなるのは必然的なんですね。自分勝手な方法論だけで他人やお金を支配しようとする考えが、根底から覆して抜き出すことです。調和っていうのは共存することですから。その世界と共存しながら、溶け合いながら、融合しながら、シンクロしながら生きることですから、あらゆる言葉がそこに繋がるわけです。で、それを、運用するための確かな知識と能力。 というものを鍛えてもらいたいんで、その鍛える方法です。脳みそを鍛える方法と、そして知識っていう意味でも、これ聞いてる人はまだマーケティングの知識ではない人もいると思います。だから僕が、実感として今の時代に重要な厳選した、テクニック、情報、ノウハウの使えるものっていうものを、厳選した使えるものっていうものをお伝えしようと思っています。使えるもの、使えないもの、当然あるわけです。だからそれをね、左右されないために、使えるものっていうものを分類分けしました。こういうものは使えます、こういうものは使えません。すぐに伝えますよ。だから、伝えない、その時代になったもの、あるいは普遍的なものを、重点的に学んだ方がいいですよっていう指針になるはずですし、あとは、具体的にいくつかの、今すぐできるような、テクニック、をお伝えしようかなと思っています。そこですよね。まあ、人の、ね、可能性を広げるためには、情報とマインドセットと体験って3つが必要だって言ってるわけですが、当然ここでは情報を満たしますし、マインドセット的な部分を満たしますし、体験っていう意味で、今回セミナーを実際に参加してもらうわけですが、体験してもらおうかな、いろんな体験で、具体的にこの岡野先生の内容というか、日程ですけど、日程というか、まあ、内容です。2日間やります。土日、3月の土日の2日間でやりますが、1日目っていうのは、講義と質疑応答が中心になっています。つまり、1日で僕が言ってるそのシステムの作り方っていうものを、すべてお話します。なので、1日目は講義と質疑応答が中心になります。そして2日目っていうのはホットシートが中心になります。ホットシートっていうのは何かって言ったら、その学んだことを踏まえて、それを実際にあなたの現実に落とし込んでいくということです。で、今回特に少人数制のセミナーなので、実際に一人一人の現実に落とし込むまでやっていきます。なので、時間たっぷりとってますね。で、これ本当に参加した人だけのための内容なんで、だから、こういうテンプレートがあって、これをやってくださいとか、ここのブログを作ってこういう記事を書いてくださいとかではなくて、その人個人が何をするべきなのか、特性に合ったものっていうのをお話していきたいなと思います。そこはもう完全にカスタマイズですね、のものになります。1日目は講義と質疑応答が中心、2日目はホットシートが中心になります。そして2日目終わった後は打ち上げをするので、まあ、打ち上げ参加できたらぜひ打ち上げ参加してもらいたいなと思いますね。で、参加条件に関してですが、直接参加の場合は前回の音声で話した通り参加費10万円です。今回直接参加とオンライン参加という2つの枠を設けました。なので直接参加できない人はオンラインで参加してもらいたいんですけど、直接参加の場合は参加費10万円です。そして募集人数っていうのは30名限定です。まあ、30名、なんで30名かってこれ以上フォローできないからですね。直接フォローすることが2日目の目的なので、まあ、30名という人数に限定させてもらいます。直接参加はね。で、オンラインに関しては、基本的に誰でも参加できるようにしています。で、オンラインの方いくらか、値段いくらかっていろいろ悩んだんですけど、おそらく驚くと思いますが、オンライン参加の場合は4980円で参加できます。4980円です。というわけで間違ってるわけじゃないですね。直接参加の場合は10万円。オンライン参加の場合は4980円です。この値段設定なんですけど、いろいろ悩んだわけですね。岡野厳選シリーズ完全版セミナーなわけですから、だから岡野厳選学んできた人にはもう絶対的に投資セミナーなんです。だってそうしたら現実繋がらないですが、大きな変化に繋がらないんですね。だってシステム化しないといけないわけですよ、今学んだこと。だから、ここは絶対に外してはいけないことだと思っています。なんで、このね、セミナー参加の半額ですが、オンライン動画にしちゃうと、ちょっと高すぎると思ったんですね。全員に買ってもらうには。もちろん、内容的には10万円で参加した人の満足度だったり変化っていうものを全部満たしていかなきゃいけないんで、内容は10万円でも20万円でも30万円でも売れるものを伝えます。ただ、現実的に10万円、20万円で金額を払える人が、この岡野厳選シリーズを聞いている人全員かっていうのはそうじゃないはずなんです。だから4980円です。4980円を払えない人っていうのは、ほとんどいないと思います。1000人いたとしたら980人ぐらいはおそらく払えると思います。なので、そういう金額にしました。4980円でもどうしても払えないっていう人は申し訳ないですけど、まずはバイトから始めてみてください。そういうことですね。で、オンライン参加の方に関しては、ホットセミナーはホットシートはないです。なので、1日目の講義のみを収録したビデオになります。これはユーストリームの配信ではなくて、ビデオ配信になります。後日。大体、セミナーをしてから2週間から3週間後、の配信になりますが、まあ、遅くとも1ヶ月後の配信になりますね。で、それは1日目だけの講義の内容になります。なので、システムの作り方ということを学ぶ上では、講義を受けてもらえば全部わかるので、それで十分だと思います。ただ、自分の方に置き換えて、具体的に考えて、一緒に考えてもらいたいという人は、ぜひホットシートに参加してもらいたいので、直接参加の方を選んでください。今回、この岡野厳選では体験することがいかに重要かということをずっと話してきました。なので、体験することっていうものの重要性、価値というものを理解している人、そして経済的にある程度余裕がある人は、ぜひですね、直接参加してもらいたいなと。そうではない人、日程的に問題があると、経済的に問題がある人っていうのは、オンラインで受講してください。オンラインの受講金額は4980円ですが、本当に誰でも参加できる金額になっています。で、本当に全員に受講してもらいたいと思っています。当然ですね、4980円で売られるの嫌だって思う人もいると思うんですけど、10万円の参加費を払ってやってでも、10万円払った会話絶対あります。それなんでかって、体験が一番重要だからですね。ホットシート、手元であなたの現実に具体的に保証できますが、もう学べないことです。実際に参加しないとね。だからそこに価値を感じてもらいたいわけですね。だから10万円で決めました。それに価値を感じる人だけに来てほしいと思います。で、それに価値を感じる人はね、30人ぐらいさすがにいるだろうと思って、この人数にしたので、ぜひですね、価値を感じる人、まあ、お金だけ値段だけ判断したいという人は参加しないように来てもらいたいですね。オンライン事業でいいと思います。ということです。もう一回言いますが、直接参加は参加費10万円。そしてオンライン参加は参加費4980円になります。で、日程に関してですが、3月17日、18日の土日を予定しています。に決定しました。この2日間です。3月17日、18日の2日間です。時間というのは両方とも13時から19時までを予定していますが、19時以降というものは長引く場合があります。なので、基本的にはですね、参加する人というのは2日間丸々開けておいてください。僕のセミナー、質疑応答の時間によってはかなり長引くんで、だから伝えたことは伝えきれるまでやりますから、だから19時を終わりの予定にしますが、21時とか22時になる場合もあると思います。セミナーの、ね、セミナールームというのはもう本当に丸1日全部貸し切る予定なんで、いつまでもセミナールームが閉まるまではやれるという環境を整えています。なので、長引けば途中で、ね、何かコンビニでご飯を買って食べて、続きをやるというスタイルになると思うんで、2日間丸々開けておいてください。そして、3月18日の日曜日の夜というの打ち上げがありますので、終わったら、一緒にぜひですね、ご飯を食べに行きましょう。で、僕は19日、3月19日の予定も丸々開けてますので、18日の夜の打ち上げっていうのは、朝まで付き合うつもりです。朝まで付き合ってほしいと思いますけど、なので、セミナー以上にですね、プライベートのことであったりとか、あるいはホットシートの続きとかが、実際にできると思います。なので、ぜひですね、18日の打ち上げにも参加できるように、していただければなと思います。ということで、日程は17日、18日の2日間、そして18日の夜には打ち上げがありますということです。丸2日間ぜひ開けて参加してください。でですね、募集開始日時ですけど、これは2月26日の13時から、に決定しました。2月26日の13時からですね。で、いつまでの募集かというと、一応2月29日いっぱいで、終了しようと思っています。なので、2月26日から2月29日の 6日間だけの販売になるので、この4日間ぜひ見逃さないでください。そして先着ボーナスもあります。先着100名限定と先着500名限定のボーナスを今のところ考えています。あといくつかボーナス一応それまで考えてつける予定なんですが、まあ、内容は秘密ですね。なので、2月26日の13時から100名限定のボーナスと500名限定のボーナスです。これは直接参加の人には全部ボーナスも含めて、お渡します。で、限定額はオンライン参加の人だけです。オンライン参加の人は100名に入らなかったら100名限定のボーナスがなくなります。500名に入らなかったら500名限定のボーナスがなくなります。なので、できるかぎり早く、申し込んだら申し込んでもらいたいということですね。 ということです。まあ、条件と参加費と、なんでしょうね、募集開始の日っていうのは見えるところです。2月26日ですね。で、実際にやるのは3月17日、18日の2日間です。でですね、このセミナーに参加してくれる人に約束したいことっていうのは何かって言ったら、この、これまではですね、お金の厳選シリーズをかなり超える内容であるということです。それは、まあ、内容はね、その、いいか悪いかって判断しにくいと思いますけど、僕の判断基準の中に一つエポックメイキングがあるかどうか、エポックメイキング的な発想の転換があるかどうかっていうのを、重要しています。自分の世界を広げるってことが必要だって言ってるわけですから、だからエポックメイキング的なね、世界がガラリと変わるようなアイデアっていうのがなければ、いけないわけです。いけないわけって、僕がそれができなかったらね、言ってる意味ないですから。だからそういう意味で、このセミナーに参加してくれた人、あるいはそのオンラインで受講してくれた人にはですね、これまでのお金の厳選シリーズをはるかに超えるエポックメイキング的な、転換、発想の転換というものを与えられると思います。そしてですね、今までの経験や学んできたことが、必ず現実となってですね、変化する、はずです。変化させる方法、現実にする方法というものをお話しするわけですから、今まで学んできたこと、経験してきたことは全て生きてきます。で、脳の変化に特化しているんで、まさに進化した実感というものを得てもらえるかなというふうに思います。で、このシリーズで一つキーワードにしているのは、想像力が想像力の限界を決めるということです。想像する力、つまり思い浮かべる力というものは、作る力の限界を決めるんです。だから脳みそを鍛えて想像力を豊かにしなきゃいけない。その限界を超えるためのセミナーになります。だから、このセミナーに参加してもらう、オンライン受講してもらうことによって、あなたの想像力の限界というものを一気に飛び越えることができるんです。まあ、それがね、エポックメイキング的な発展、思考の転換なわけですけど、そういうのをですね、お約束するセミナーになります。ということで、お金の厳選完全版セミナー、の告知をしましたが、最後にですね、ちょっと関係ない話で、関連するんですが、ちょっとお話したいことがあります。これはですね、セミナーとあんま関係ないですね。何かっていうとですね、日本人の良さっていうものを改めて感じてもらいたいなというふうに思うわけです。日本人の良さっていうのは、一言で言えば日本人っていうのはいつでも調和を重んじてきたわけですね。今時代が調和に向かって動き始めてるっていうふうに、まあ、いろんなこと言われてますが、日本的な精神っていうものは非常に重要な役割を果たしている世界になろうとしてるわけですね。で、それは何かっていうと、和を持って尊しとなすっていうような言葉があるように、まあ、まさに調和ですよね。日本文化っていうのは広い意味で調和の文化と言えるわけです。で僕がですね、割とこう好きな、ブログがあってですね、内田達先生っていう、まあ、元大学の教授の先生の、ブログがあるんですけど、内田っていうのは、内ですね、ないっていう字と、田んぼの田、そして達っていうのは時期の、達ですね。それで検索してもらえば出てくるんですけど、その内田先生のですね、有料メルマガっていうのがあるんです。でその有料メルマガっていうので書かれた、話っていうのをちょっとシェアしたいなというふうに思うんですけど、内田達先生が、まあ、僕はざっくりと要約してるんで、その内田先生が実際に伝えたかった内容とちょっと違うかもしれないですけど、僕のフィルターをすればこういうことになるなっていう話ですね。で、何を言ってたのかっていうと、まあ、有料メンバーで大人学っていうことで、大人とは何かっていうことを書かれてるんですが、大人とは何かっていう、その内田先生の定義っていうのが、まあ、大人とは何かっていうのは人それぞれのうちにある定義だというふうに言ってるんですけど、その内田先生の中では、柳川鍋を食べていた老紳士がいたっていう話をしてたんですね。で、その柳川鍋を食べた老紳士っていうのは、なんでそれが大人だなっていうふうにその感じたのか、内田先生が感じたのかっていうと、なんだか全てと調和していたような気がするっていうことなんですね。周りで、その内田先生が柳川鍋を食べに行ったときに、隣の席で座って食べていたおじさんがですね、なんかこう、見事にその空間に調和して、一体して一体化してみた、という話をしてたんです。で、それがなんで大人なのかっていうと、まあ、その先生曰くですね、まあ、何でもないものに対して惜しみない感謝の心っていうものがあったからそういうふうに調和しているように思えたんじゃないかと。そこにあるのは、まあ、古いお店です、お店だったらしいですから、だから、そんなに綺麗ではない空間の中に、ぽつんと一人で、柳川鍋を食べたらしいですけど、箸の運び方であったりだとか、食べる順番であったりだとか、なんだかいちいちこう、調和して見えたっていう話を、してたわけですね。で、これっていうのは、まあ、内田先生的には感謝の心とか、何かこう、そういうものが感じられたっていう話をしたんですけど、目的にはですね、これっていうのは何でもないことを、意識するっていうことだと思うんです。何でもないことに対しての意識を向けることだと思うんですね。自分だけ、世界の存在っていうのは自分だけだっていうふうに思わないっていうことです。僕らは普段生きてて、まあ認知として、認識として、なんて言うんでしょうね、自分の体があって、自分っていう個がある、一つの存在があるっていうふうに認識しながら生きてますけど、でも、そういう時代じゃなくなったっていうことなんですね。個人の能力であったりとか、思惑であったりとか、支配力であったりとか、願いであったりとか、欲望であったりとか、そういうものを強引に押し通す世界ではなくなったんです。つまり、なんで僕が調和調和とか融合融合って言ってるのかっていうと、世界の中の一部として自分を認識しなきゃいけないってことなんです。自分は自分、他人は他人、自分はこうしたいんだからお前らついてこいじゃなくて、僕らは世界の中、つまり人間の中で生きている一人の人間なわけです。だから周りと調和しながら生きなきゃいけないんです。周りを意識しながら生きなきゃいけない。自分だけに意識を向けて、自分だけで生きようとするんじゃなくて、自分勝手に生きようとするんじゃなくて、周りの人も全部巻き込んで調和しながら、そこに溶け合っていかなきゃいけないから融合だとか調和だとかっていうことを言ってるわけですね。つまりそれをやるためには、自分の身の周りにあるもの、物でもいいし、人でもいいし、自然でもいいし、何でもいいです。あらゆるものに意識を向けるってことなんですね。それがまるで自分の一部かのように意識を向けることなんです。多くの人、想像力が乏しい人、補足化してしまっている人っていうのは、自分のことしか考えないわけです。それ自分のことしか考えないってどういうことかっていうと、自分の損得しか考えないわけですね。自分の損得であったりとか、自分の存在以外に関しては、基本的に無関心なわけです。いやいや、私は無関心じゃないですよ。いろんなものを気にかけてますよ。いろんなものに気を使ってますよって言うんですけど、気を使ってるっていうのがそもそも無関心の始まりなわけですよ。だって気を使ってるってことは、なんていうか、それは自分勝手な話ですよね。それはすごく、自分の損得を考えた、発想だと思うんですね。で、これは、もういろんなところでね、思うんですけど、例えば、何かをもらったら、いやいや、悪いですよって断られてますよね。だってあげたいからあげてるわけで、受け取れたらいいじゃないですか。いらないですよっていうのは分かりますけど、悪いですよっていうのは結局なんかそれ、相手に気を使われたくないとか、相手に恩を、かぶせられたくないとか、なんかもらったらお返ししなきゃいけないんじゃないかみたいなところの遠慮ってあるはずなんですよ。だからそういう考え自体がすごくこう、いやしい考えだと思うんで、だから、ありがたくもらえるものはありがたくもらえばいいし、それを返す必要すらないんですよ。つまり、相手も自分の一部だと考えることによって、相手から何かされようが、自分から何かしようが、そこに対して、恩がどうだとか、感謝がどうだとかっていうものを超越して、何も、特に自然になっていくわけです。自分が何かを与えることも自然、相手から何かをもらうことも自然、そこに特に、感情的な何かブロックがあるわけではなく、何かね、恩返ししなきゃいけないとか、何とかしなきゃいけないとか、そういうのがない。そういうものが全てなくなった状態っていうのは僕は調和だと思ってるんで、だからビジネスやってれば絶対に与え壁だと思うんですね。じゃあ無料の商品と有料の商品の積み分けはどこでやるんですかとか、お客さんと、クライアントの違いは何ですかとか、どこまで優遇するんですかとか、なんかいろんなそういうね、 カテゴリー分けをしようとするんですけど、調和っていうのはその発想と真逆のことですから、お客さんに優劣なんてつけなくていいんです。情報の良さと良し悪しに優劣なんてつける必要ないんです。価値に良し悪しとか優劣をつける必要はないんです。いくらで売ろうが何を伝えようがあなたの勝手だし、重要だと思うことをその時その瞬間に、決めた値段とか決めた、時間でやればいいだけなんです。だから僕が今回10万円のセミナーがありますけど、それを4980円で売るんですね。多くの人は10万円のセミナーだから5万円ぐらいで売ろうとか7万円ぐらいで売ろうとか思うわけです。30%引きか50%引きかみたいなこと思うんですけど、そんなことすら関係ないんですね。で、お金の厳選シリーズ多くの人からすごい販売してもいいんじゃないですかとかっていうふうに言われたんですけど、いやいや販売しなくてもいいですよねって話なんです。販売しなくていいじゃないですか、別に。販売したからするし、なんていうんでしょうね、そこに境界線がないんです。販売したいと思ったらするし、別にいいと思ったらしないし、みんなに聞いてほしいと思ったら4980円で売ればいいし、そこに何かこうルールを作るとかカテゴリーを作るとか、っていうことがそもそもすごく癒やしい考えだと思うわけです。調和とか融合とは全くかけ離れた考えだと思うんですね。それっていうのは結局こういうものを提供したんだからこれぐらいの金額をくれやとか、そういうものじゃないですか。そういうなんていうか利害関係の一致でしかないわけです。利害関係の一致っていうのは、個と個の話ですから、僕が言ってるのは個と個の話じゃなくて、個を集団として調和させようっていう話なんです。だからそこにあるのは利害関係っていうような調和の仕方だけではなくて、例えば価値観のつながりだったり、何かそういう体験のつながりだったり、そういう部分でいろんな意味で調和していかなきゃいけないわけです。そうしないと結局無益な争いに巻き込まれるわけですね。その利害関係の一致だけの関係を作ってしまうとどうなるのかというと、他にもっといいものが生まれたらそこに行っちゃうわけですよ。そうではなくて、もう少し精神的な融合っていうものを考えていかなきゃいけないわけです。精神的な融合っていうのはすごいふわっとして聞こえるかもしれないですけど、価値観が一緒っていうのは精神的融合の何もでもないわけですよね。だから価値観を、合わせていかなきゃいけない、だからシェアしていかなきゃいけないという話をしてるわけです。シェアの精神っていうことはまさに調和の精神なわけですね。で、そのためには何をしなきゃいけないのかというと、周りにあるものすべてに意識を向けることです。できる限りよくですね、もちろんすべてのことに意識を向けることって不可能ですが、だから、最初から、ね、自分の空間、周りにある空間のことをすべて認識するということは無理ですけど、ただ、少しだけ意識を広げること、それによって見えるものが変わるし、感じることが変わるし、何かシェアしたいって心が生まれるわけです。だから、周りにいる人のことを気にかけるとか、周りにあるものをちゃんと見るとか、それが例えば落ちてるゴミであってもしっかり見るとか、何か想像してみるとか、誰か捨てたんだろうとか、あそこから見る人の流れがどういうふうに見えるんだろうと、そういうふうに少しでもいいから自分の意識を広げていく、意識領域っていうものを広げていくこと、それが僕は調和の始まりだと思うんです。だから、この千田達先生的に言う、大人とは何かっていうものが、まさに調和した人間だっていう話をしてたんですけど、それっていうのはすごく日本的なんです。日本的な精神なんですね。周りのものを気にして、気にしてっていうか周りのものにも意識を置いて、そしてその中で生きていく。自分、世界があって自分があるっていうような関係性ですよね。西洋的な考えっていうのは自分があって世界があるですから、制服の歴史ですからね、西洋っていうのは。でも日本はそうではないわけです。そういうことではなくて、和を持って尊しとなすわけですから、つまり和を持たなければ尊しとなされないわけですよ。それが日本的であるし、今世界のスタンダードになろうとしてるわけですね。それは Facebook を見てみれば分かると思うんです。今までは Facebook の文化なんてものはやっぱなかったわけです。それはどういうことかって言ったら、特にアメリカとかは顕著ですけど、人種によって基本的に住んでる場所はすごくブロック分けされてるわけですね。それは、法律とかで分けられてるわけじゃなくて、分かれてしまってるわけです。例えば黒人が住んでる地域であったりとか、中国人が住んでる地域であったりとか、そういうふうに住み分けがされて、自然と住み分けがされていくような文化なんですね。それは何かって言ったら、基本的に排他的なんです。すごく排他的なものなんですね。だから、制服の歴史だって言ったらそういうことです。調和しないんです。異民族とは調和しないわけですね。異文化とは基本的に調和しないのが、西洋的文化ですから。だから、そうやって自然に分離していっちゃうわけです。で、それっては何かって言ったら、結局その、何かをね、シェアしようって気がないわけですよ。その白人が黒人に何かをシェアしようとか、黒人がアジア人に何かをシェアしようとかっていうようなことがないわけです。まあ、映画とかを、ね、見てもらえば分かると思いますけど、よくありますよね。ハイスクールとかで、ラグビー部の、首相みたいなのが権力を持っていて、その周りに取り巻きがいていじめっこいじめるみたいな、そういう映画あると思いますけど、ああいうものの延長線上にあるのは西洋の社会ですから、だからすごく排他的なわけですね。で、そこではやっぱり異文化を認めない精神がありますから、だから当然相手にシェアしないし、シェアされたとしてもそれを受け入れないわけです。でも、そんなアメリカから生まれたのは Facebook ですよ。Facebook 何かって言ったらシェアですよね。つまり調和なんですよ。全てを調和させようっていうような、試みが Facebook なんですね。誰かに自分が思っていることをシェアしよう、自分が見つけたものをシェアしよう、そうやって文化融合していこうっていうのがまさに Facebook なんです。最初は学生から始まったことですけど、大学生ですよね。その大学内での調和、それがやがて全米の大学に広がり、大学のネットワークになっていくわけです。ということは、アメリカにある反対にある、ね、全然違うとある州の大学と大学教授が、シェアをすることができる何かの情報、その大学で流行っている文化を、こっちに取り入れることもできるし、こっちの文化をさらに相手に取り、シェアすることもできる、そういうのが繰り返しだったわけです。そういうことを、するような流れになっているわけです。で、それを受け入れたのが世界に5億人以上いるわけですよね。Facebook 5億人とか6億人とかそれぐらい利用者ありますから、だからそれぐらいの一大ムーブメントになっているわけです、実際問題として。で、その精神というのはもともと日本人的な精神なんです。日本というのはそういう歴史を辿ってますからね。で、もう一つ面白い話があって、日本人の DNA っていうのは、何かで研究すると、これは裏を取った話じゃないんで、その、内田先生の話を翻訳して話しますが、大体3つとか4つとかそれぐらいの DNA が混在してるらしいんですね。複数の種類の DNA が日本人の中には混在してるんです。それはただモンゴリアンとかモンゴルから来た人とか中国から来た人とかあるいは東南アジアの他の船で渡ってきた人とか、いろんな移民ですよね。日本っていうのは何度か歴史上移民が大量に移動してきてることがあります。それは、縄文時代とか弥生時代とかそういう昔の話ですけど、元々で島国ですが大陸からやってきたわけですね。で、その度に通常ですと、通常なら、争いが起きるわけです。例えば、スペイン人が、どうだ、マシキシとかの国を征服していったように、そういうふうにその征服するわけです、普通は。大陸からやってきた人っていうのは基本的に技術力高いですから、日本人に島国に住んでる人は、鉄製品を作れたりとか、縄文時代とかで言えば、鉄製品を作ることができる技術を持った人とか、そういうような人がやってくるわけです。そうなると、普通はその人たちが日本っていう国中を征服して回るわけです。元々いた原住民っていうのを追いやって、どんどん殺していくわけです。それは、アメリカがまさにそうですね。インディアンをどんどん追いやってますよね。元々原住民の人たちを追いやっていく。それが、アメリカとかスペインとか、まあ、ヨーロッパとか全部そうですよね。ヨーロッパ文化のわけです。それ征服していくわけですね。まあ、ヨーロッパの文化をちょっと勉強してみれば分かると思うんですけど、まさに征服の歴史なんですね。まず自然を征服して、近隣国を征服して、さらに海を渡って違う大陸まで征服していって、で、西部の開拓時代でまさに征服の時代ですからね。どんどん木を切り倒して、で、アメリカ全土をもう横断していくわけですね。しかも歩いてずっと西部から西へずっとこう、開拓して歩くわけですよ。開拓っていうのは征服のことですからね。もともといた人を追いやって、そこに町を作って、畑を作って、木を切り倒して、木炭にして、 列車を走らせみたいなことをしていくわけですから、まさにそういう文化なわけです。でも日本人っていうのは、それは古代の日本人ですけど、いろんな複数の DNA が混ざっているということは、つまり異民族たちが言葉も通じない中で、うまく仲を取り持って調和してきた証拠なわけです。通常はさっき言った先進的な技術を持った民族っていうのは原住民が征服して駆逐していくものなんですね。だから他の国の人たちの DNA を見ても、基本的にそんなにいろんな DNA が混在しているってことはないらしいんですね。で、もう一つ面白い話は、日本人っていうのは、いろんな国へ、移民、移住している人もいます。大量に移住した人たちもいますね。1000人とか2000人単位で、いつですかね、100年以内に、移住していた人っていうのは結構いると思うんですよ。日系の人たち結構いますね。アメリカにもいますし、ブラジルとかにもいますし、いろんなところに日系の人たちっているんですけど、日系の人たちって日系の人だけの集落を作らないんですね。その国の風土に馴染んでいく。風土になんか根ざしてしまうわけです、日本人っていうのは。でも、それこそ、中華街とか、コリアタウンとか、あるいは何でしょうね、まあ、黒人の人たちのスラム街とかね、そういうふうに、他の国の人たちって分かりますよね。映画で13地区っていう映画がありましたけど、まさにああいう感じで、分かれていくわけです。違う文化っていうものは融合しないんですね、そういう。他の国では、日本人以外の、まあ、日本人以外のってことはないと思いますけど、島国の方もほとんど、割と大物な性格ですから、だからハワイの人とかも融合してますよね。そういうような特徴があるんです。大陸の人よりも融合しやすい、いろんな文化と調和しやすいっていう特徴があるわけです。だから、日系の人たちはその風土に馴染んでるし、その風土でさらに日本的なものを生かしながら、融合した文化っていうのを作っていたりするわけです。なので、日本人ってどこに移住しても割とね、その風土に根付くことが多いわけです。それなんでかって言ったら、もう歴史的に DNA に刻まれてるようなものだと思うわけですね。調和の重要性っていうものを長い歴史の中で培ってきた民族なわけです。争ってだって仕方がないでしょっていうわけなんですね。だって、想像してみてもらいたいんですけど、縄文時代とかですよ。縄文時代とかに海から大量に人がやってくるわけです、急に。どうしますかって話ですよ。普通だったら争うわけですよ。でも、そうはしなかった。相手に興味を持って、相手から何かを学ぼうとしたり、あるいは相手が知らないことを教えたり、そういう交換をする中で、シェアをする中で、徐々に文化を調和させていった。それは言葉であったりとか、そういう壁を全部乗り越えてですよ。価値観、言葉、宗教観、全部乗り越えて調和させていったわけです。日本の古事記とかを見てもらえばすごくわかると思うんですけど、古事記っていうのは、もともとその、大陸やってきた人たちが大和王権を作るように作った神話なわけですね。だからもともといた神様、がどっか去っていってしまって、その代わりに高山原から、天照総監督がやってきましたよっていう話なわけです。で、そこで選ばれたのが、天皇だっていう話なわけですね。で、それっていうのは、キリスト教とか、そういう西洋系の、宗教とかだったら考えられないと思うんですけど、もともとあった宗教観に対して延長線上に新しい宗教を作っていってるんです。同じストーリーの中に新しい宗教を作っていってるんですね。定義的なものであれば回収を求めるわけです。もうガラリと全てを変えさせようとするわけです。こっちが正しいんだと押し付けるわけですね。で、それで征服していくわけです。でも、そうはしなかった。それがすごいことだと思うんですね。だってもともといた相入れない人たちがいたわけで、でもそれをうまく調和して取り持って、新しい宗教にしてしまった。新しい神話を作ってしまった。その精神というものが非常にすごいものだと僕は思うわけです。特に言葉も通じないわけですから、大陸から来た人ともともと住んでいた人。あるいはその、日本っていう大陸に住んで、日本列島に住んでいたとしても、住む場所はね、青森と兵庫県とか全然遠いですから、そもそもおそらく言葉も違ったはずなんです。文化も違う、言葉も違う。もっと言えば人種も違うわけです。沖縄の人と、北海道の人、やっぱ見た目違いますよね。単純にそういう意味で人種が違うわけですね。彫りが濃かったり薄かったりするわけです。そういう意味の人種が全然違ったはずなんです。でもそれでもうまく調和していったっていうのが日本の文化としてあるわけですね。で、そういうふうな日本的なもの、調和を重んじる日本的なものっていうものをもっとですね、重んじてほしいわけです。それこそがすごく重要になってきてるじゃないですか。で、今の西洋的パラダイムっていうものが主流な世界ですね、今は。まさに資本主義、経済、それ全部西洋的なものですから、だから西洋的なパラダイムが今の世の中を支配してるんです。ビジネスも同じです。ダイレクトレスポンスマーケティング、全部西洋的なものですね。もともと読んでもらったわけじゃないですから。でもそれっていうのは、やっぱりね、その制服の歴史なわけで、それがいよいようまくいかなくなったっていうのは、この2000年とか3000年ぐらいで証明されてきたわけじゃないですか。で、それがみんな分かってるわけです。だから、アメリカでもオバマ大統領当選してみたり、女性でね、ヒラリー・クリントンさんが、頑張っていたりするわけですね。白人至上主義ってところが黒人が初めて大統領になった。今度は女の人が初めて大統領になるかもしれない。いろんな模索をしてるんです。でも、まだまだその西洋的な文化、でその誇りっていうのは、プライドとか誇りっていうのがありますからね。そういうものを、とりあえず度外視できないわけです。天秤にかけないわけですね。ヨーロッパの人っていうのは面白くて、そういうね、プライドが高いわけです。先民性、先民意識っていうのがあるわけですね。ヨーロッパの人たちとしての誇り、この国で住んでる人の誇りとしてあるわけです。だから、異文化に対しては自分の文化の方がいいと思ってるわけです。でも、その、自分たちの世界に閉じ込むことと、融合していくことと、どっちが未来にとっていいかっていうことを、天秤にかけれたわけです。だから EU っていうものが生まれたっていう話を石田先生はしてるわけですね。それどういうことかって言ったら、EU ってのはもともとね、いろんな国で分かれたものを全部、統合しようということで、通貨を統合したわけですよね。それっていうのはすごく一大決心だったわけです。だって、第一次世界大戦ともう劇的に争ってた国たちですよ。それこそドイツとかね、もう、完全に争って何千万人と死んできたわけじゃないですか。その憎しみさえも乗り越えて、たった、それから数十年ですよ。それから数十年後に融合しちゃったわけですよね、EU っていうことで。それはすごい、いろんな意味で、いろんな意味でこう勇気がいったことになるし、いろんなもの乗り越えないと融合できなかったはずなんです。文化的なものもそうだし、意識的なものもそうですよね。だって、ドイツ人に家族を殺された人はまだ生きてる間にやってるわけですよね。もう、生きてないんだったら別ですよ。でも、根強く残ってるその恨みとかっていうものを乗り越えて、統一していったっていうところにすごい功績があると思うわけです。でもそれっていうのは、結局のところ、自分たちのプライド、個としての存在意義と、集団というものの融合というものを天秤にかけただけなんです。どっちがいいかという話を天秤にかけて、集団として融合していった方が今後はすごくいい時代になるだろうということを選んだわけです。天秤にかけていった。アメリカというのはそれがまだ選べない理由わけです。今の選ばれしいアメリカというものが捨てられない理由。だからそれを落としたくなるわけです、他のところとは。で、日本人というのはあんまりそういうことすら考えない。だって、例えばね、白人がいようが、黒人がいようが、中国人がいようが、韓国人がいようが、クラスにどんな人種の人がいようが、別に気にしないですよね。もちろんね、小さないじめとか迫害みたいなものあるかもしれないですけど、今の僕ら日本人というものが、そんなにね、社会において、違う文化を持った人たちを迫害して追いやるかって言ったら、そうではないはずなんです。おそらくどっかで接点を持って、どっかで融合点を見つけて、そして仲良くなっていくはずなんですね。そういうふうに、ヨーロッパは天秤にかける、かけて、調和することを選んだし、アメリカは天秤にかけようとしてるけど、まだそれがうまくいってない。でも日本っていうのは歴史的にもともと天秤なんてなく、そもそも調和をするっていうことの前提の国なわけです。 そういうふうな、文化がある。そしてその文化で僕らは生きてきているわけですから、すごくそれが身に染みて実感できると思うんです。誰かが偉そうにするよりもみんなで楽しくした方がいいんじゃないですかということはすごく思える人なわけですね。そこでヒーローになりたいとか思わないわけです。みんな面白ければいいじゃないっていうふうに思うわけですね。で、そのみんな面白ければいいっていう世界を描けるのがまさに今から求められるリーダーなわけですから、だからヒーローになる必要はないんです。めちゃくちゃ強いとか、なんか、粘ってるとか、そういう権力者になる必要はないんです。ヒーロー文化ではないわけですね。もっと広い意味で調和をしていく文化なんです。で、それは結局、具体的なところに落としていくとシェアする精神なわけです。でそのシェアする精神というのは実際に世界を変えていっています。で、日本人というのは、そういう意味で悪く言えばミーハーですよ。まあ、悪くて普通にミーハーですから、早いものが好きなんです、日本人というのは。これというのは悪く言えば流されやすいということです。でもよく言えば、ね、柔軟なんです。でじゃあ、どっちがいいか。折り固まった民族主義とか、純血主義とか、あるいは宗教観に凝り固まった人とか、あるいはプライドで固まった人とか、ふんぞり返った人と、柔軟なやつどっちがいいかって言ったら、今は柔軟な人間の方が圧倒的に優位に立てる時代なんです。だって柔軟な方が圧倒的にいいですよね。いろんな人の意見を聞いて、そして楽しいことが避けるわけですから。権力を持とうとか、支配しようっていうことが、そもそもできなくなってきてる。そういう時代じゃなくなってきてるってことです。その支配する方法ではね、原理原則っていうものは知っておかなければいけないんですよ。ただ、そこの上で、どうやって相手と調和していくのかっていうことを考えなきゃいけない。融合していくのかっていうのを考えなきゃいけない。そしてそこで新しい世界を見せられないのか、もっと新しい世界をみんなで見れないのかっていうことを考えていくこと。それがまさに視野の精神なんです。それはすごく日本的なんですね。この視野の世界っていうのは、右側の人も強いですから、だって、いろいろ視野できる方が強いじゃないですか。当たり前も全部あるわけですから。数は当たる確率は多いのは当たり前の話ですよね。だからミーハーの方が良いです。いろんなものに、を知って柔軟にいろいろ対応していって、いろんな視点で見ていく。柔軟な思考、柔軟な視点、そういうようなものを持っている人がシェアするものが増えてきて、いろいろシェアしていく中で、その中ですごくいいものが見つかってくる。そういう世界なわけですね。もちろん、そのミーハーの性質、日本人的な性質っていうものは、正しく生かさなければ流されるだけなんですよ。悪く言えば流されるだけの人ですから、だから、まさにアメリカに流されてきた日本ですよね、今までは。そういうことになっちゃうわけです。でも、これからどうかってそうじゃないですよね。そうじゃなくなるかもしれない。これがもっと調和の時代になっていくかもしれない。てかむしろそうなった方がいいと思ってるし、実際世の中の動きとして、Facebook がこれだけ、ね、世界的に人気になるってことはそういうことになってるわけです。文化的にそういうふうに流れになってるわけですね、世界の流れ全部が。で、そこにうまく乗っかれるのがまさに日本人的な性質を持った人だということです。で、その性質っていうのは正しく生かさなければ意味がないです。で、多くの人っていうのは日本人的な性質を間違って生かしています。それは何かって言ったら、制度とか、ルールとか、法律とか、集団とか、そういう空気を読むことをしてるんです。集団の空気を読むことに関して言えば、日本人ほど優れた民族ってはいないぐらい優れてると僕は思うんですね。いろんな意味で。いろんな意味で、こう、みんなが悪い気がしないように、うまくこう自分を殺せる人が多いっていうことなんです。でも、その使い方っていうのは結局自分を殺す使い方なんで、確かに社会的には、あるいは制度的には、すごく、調和されたように見えることかもしれないですけど、でもそれをやってると自分殺しますから、だから、自分の内なる、内の中、心の中で、調和しなくなってくるわけですね。自分の心と、現実っていうものは調和しないから、自分になったり、自殺したりとかするわけですね。だからそういう調和の仕方をしてはいけないと思うんです。それは間違った使い方だと思うんですね。じゃあどうやって、空気を読むのか、調和していくのかっていうと、社会とか集団の空気を読むのではなくて、相手一人の空気を読むことに意識を向けるということです。全体の空気を読むんじゃなくて、目の前にいる一人の空気を読むんです。一人一人です。そこに複数人いるんだったら一人一人の空気を読むんです。それが重要なんですね。全体の空気を読むのではなくて、一人一人が持っていることを読むんです。そうすることはどうなるのかというと、全体意識と一人一人が願っていることが違うことが多々あるわけです。で、ほとんど違うわけです。全体の意識と個人の意識が全く違うわけです。だから集団は常に間違うというわけです。一人一人は間違っていることに気がついてるんです。そんなの嫌だなと思ってるんです。でもみんなの目があるからそれが言えなくなってるんです。だから集団の空気を読んだって意味があるんです。間違うだけだから。でも一人一人に目を向けて一人一人の空気を読む考えを読む、調和していくということを考えたら、新しい提案ができるはずなんですね。で、そういうことができるようになれば新しい提案ができるし、新しい世界というのを見せられるし、そこにね、精神的な調和、しかもポジティブな調和が生まれると思うんですね。自分を殺すこともない、相手を殺すこともない、両方生かすような新しい世界っていうものが良けると思うんです。そういうふうに、今までは多分社会に生きてきて、社会の中の空気っていうのを読んでたと思うんですか。このクラスの空気とか。じゃなくて、隣の席に座ってるやつの空気を読むんです。隣近所ね、隣で言えば、両隣と前後ろで4人いるわけですから、4人の空気を読む。で、それをもう一個外に広げていく。そうすると、最終的にそのクラスの人たちが何を考えているのかっていうのは順番に分かってくるんです。そうすることによって、全体の空気に流されずに新しい世界っていう、もっとより良い世界っていうものを描くことができるようになるわけですね。そういう使い方をしなきゃいけない。そういう使い方ができるようになれば、日本的なものっていうのは素晴らしいものなんですね。すごく可能性がある。で、じゃあですね、個人としての、逆ですね。集団としての自己っていうものを多くの人は鍛えてきたと思うんです。集団の中の自分っていうものを僕は教育っていうものの中で身につけてきたと思うんですね。で、それはある意味、ベルトコンベアに乗ってきた人だって言えるし、機械みたいな人だっていうふうに言えます。そうではなくて、それも素晴らしいことだと思うんですが、人としての自己っていうものをもっと持たなければいけない。集団としての自己ではなくて、一人間としての自己を持って、そして人間と人間っていうものの中に生きている。つまり集団に属しているのではなくて、人間に属しているんだっていうことを常に意識しなきゃいけない。そこに10人いるんだったら、それは10人っていうグループではなくて、一人一人が集まった10人なんです。だから、その10人で調和することが重要なんです。ガツッと、外枠をガンと決めて、型にはめるのがグループっていう考え方ですね。でも調和っていうのはそうじゃない。中からはネットワークをつなげるんです。そういうふうなやり方をしなきゃいけないんですね。その人としての自己へと変化させていくことが重要になってきます。で、そういうふうな日本的な良さ、日本人の良さっていうのがあると思うんですね。それが今、ビジネスとして具体的にあなたの生活であったり、この世界っていうものを変えうる力になっているわけです。で、実際にそれが、お金に結びつくし、自分の可能性を広げることにも、相手の可能性を広げることにも全て繋がってくるんですね。で、それが、僕はすごく普通に強みだと思うんで、こう、だって生きてたら普通にそういう精神あるじゃないですか。日本人ですから。日本好きだし、なんか、誰かが嫌な思いをしてる空気って嫌じゃないですか。だから、みんな楽しいのがいいっていうのは、おそらく、100人に聞いたら90人はそう思うと思うんです。ということは90人はそういう精神を持ってきているわけですが、その精神というものを正しく生かす、その性質を正しく生かすことができれば、周りの人を楽しませられる人間になれるはずなんですね。だから、そういうところを生かしていきましょうということです。で、今回のこのお金の源泉完全版セミナーでは、そういうところの具体的なやり方というものを、方法論としてシステムを構築する方法論も全て、洗いざらい、お話しようと思っています。なので、まあ、今話したことっていうのは、ちょっと余談になりますが、そういうふうなね、良さっていうものを僕らは持ってる、性質、特性っていうものを僕らは持ってるっていうことを、もう少し、なんていうのかな、自信を持ってもらいたいなというふうに思うわけです。そういう意味で普通でいいんです。それがね、 集団的事故であったり、集団の空気を読むって方向に転換させてしまうと、展開してしまうと、誰の方になりますか？自分を殺すって方向になりますから、自分を、みんなが自分を殺してるってことは他人も殺してるってことですからね。自分を殺すことによって集団的な他人も殺してるんですよ。だって、あの人は我慢してるから私も我慢しようってことになるわけですから。だからそれっていい世界を生み出しますかって話ですよ。誰にとって都合がいいのかって言ったら管理者に都合がいいだけですから。から管理者にとって都合のいい世界なんて作ってどうするんですかって話ですよね。そこに生きてる人たちにとって都合がいい、楽しく生きる世界を作ることが管理者の責任なはずなのに、そうではなくて管理者にとって都合のいい世界を作ろうとしてるわけです。それがまさに西洋的な考えだと僕は思うんですね。もちろん、ね、西洋が全て悪いってわけじゃないですよ。ただ、そういうような全体的な流れパラダイムがあるってことです。で、それっていうのは、うまくいってた時代もありますけど、で現実に、ね、今までの時代っていうのは、それの賜物ですから、だからその恩恵を受けて今の日本っていうのがあるわけですから、だからそれはそれで別に否定すべきものではないですけど、ただ、そんなものはもう時代遅れだということです。これからはどうなのか。というと、管理者にとって都合のいい世界じゃなくて、一人一人にとって都合のいい世界に作り変えていかなければいけないわけですから、じゃあ一人一人が自分の意見を言えるようになって、そしてその意見というものを調和することができるようになった方がいいんじゃないか。で、それができるのが日本人的な考え方だということです。ぜひですね、自信を持ってもらいたいなと思います。で、それをですね、具体的にビジネスにどう置き換えて使うのか、あなたの現実をどう具体的に変えるために生かすのかっていうのが、今回のセミナーの趣旨になります。もう一回繰り返しますが、直接参加は10万円、そしてオンライン参加は4980円になります。そして、セミナー開催日は3月17日、18日になります。そしてですね、販売はですね、2月26日の13時からを予定していますので、それまで、もうしばらくお待ちください。じゃあですね、この音声これで終わりになります。ありがとうございました。